はい、はい、ラジオ室です。
はい、ラジオ室です。
割と予告通りの時間ですよね。
あ、そうですね、割とね、比較的そうですね、
いきなりタイトルコールしよう。
あ、そうですね。
地図編み
ラジオ室。
はい、224回目だそうです。
224回目。
はい、200回以上だと思う。
ね、そうですね。淡々と回数を重ねてお
ります
ね。
やっぱり200回もやってるってね、うん、すごいって。
そうだね。毎回さ、1時間半ぐらい
喋ってるから。そう
頭おかしいよね。
頭おかしいけれど、お付き合いありがとうございます。
ありがとうございます。皆様あってのラジオです。
あら、涼しいね今日ね。
そう、今日さ、いや寒かったね。
だよね、
そう、家で寒い言ってた。
何着るかな、
うん、ね、そうなんだよ、あの、うん、気楽に浴衣とかでいいやって思うんだけど、寒いよね、
寒いよなみたいな。ちょっとみたいになるよね。
なる
出たろう、来ました、
うんうん、ね、夏が来るね。
夏が来るらしいけど ね、なんか今年、うん、久しぶりになんかちょっとこの梅雨寒的な、
うんうん、そうだね、本当梅雨らしい感じに、ね、本当天気はっきりさしなさすぎてさ、うんうん、で台風が何2個来るんでしょ。
そうそうそう、今結構大きいのがもう、
ね、
九州、沖縄、
ね、沖縄あっちゃうね。そうなんですよ。だからその降りそうなのか何なのかみたいな、もやもやしたさ、うん、天気予報がずっと続いてるから、うん、それで今週末のお客さんがずっと悩んでて。
あ、そうだよ、なんかそう、週末の天気がさ、ちょっと見るたんびに
変わるから、ね、受け撮影の予定の人がすごい悩んじゃって、うん、まあ、そうよね、
そうよね、
台風2個来るから、その次の週もちょっとなんかね、そうだよね、
悩ましいね。
七夕マジックなんともないといいですね。
そうね、
今回嵐を呼ぶ七夕マジックかもしれない ね、
あの打ち合わせの時はまさに直撃されてるみたいな時に。
そうだよね、そう言われてみればそうだ、
そうだね、
今回ね、うん、嵐の
ないといいですね、珍しく
ね。
いつもなんかお天気いい。
そうだよね、
天気の心配なんかしたことなかったんだけど、
なんかあれ去年とかちょっと降ったんだっけ。
いや、
一昨年だっけ、あれいつだっけ、なんか
降ってた
な、なんかさ、崩れかけそうだったけど持ち直して晴れたみたいな、いけなかったっけ、
なんかそれ当日は晴れてるみたいなイメージがあって。
そうだよね、あんまり悪い気はしないよね、
あんまり天気を心配しないんだけど、うん、今年は結構心配してそうだ。この週末私あの来た方なんだけど、
うんうんうん、
今のところ来た方は
そこまでね、うん、あっちまでは。
でも昨日はなんか日曜日が結構雨の予報で、うん、さっき見たら晴れになってて、
うん、
まあ、私が行くから晴れるだろうとかって思ってたんだけど、
大丈夫じゃないですか。
で、いつもより3週間早いのね。
あ、そうだよね。
そうだで、まあ、この梅雨の真っ盛りとはいえ、うんうんうん、なんかまあちょっと涼しいかななんて思った、うんうんうん、でも土曜日30度って書いてあって、
お、まあ、やっぱ安定の暑さなんだね。まあ、でもまあ30度だったらまだ。
だったらまだだし、うん、そう、まだそこまでの、あの、
うんうん、
湿気と。
湿気がね。
で、朝はちょっと涼しいぐらいの感じだから、うんうんうん、それならいいやと思ってるんだけど、まあ、天気 ね、心配ですよね。
ちょっとね、ぐずつきすぎですね、今年ね。
まあでも、梅雨らしいっちゃらしいのかね。
う
ん
う
ん、
そうそう。
ほぼほぼ空梅雨だったし、なんか梅雨っていうか、うん、暑かった、
ね、そう暑かったね。去年とかね、だって紫陽花死にそうだったもんね。
そうだ、あれがさ、ちょうど今頃で20日過ぎぐらいだよね。暑かったね。
暑かったよね。あの日ね。
暑いのに。
ちょっと朦朧とする中、80代とさ、写真を。
写真撮るだけじゃなくて、だって結構外でさ、でかなりの階段とか坂道を。
ね、上り下りして
ね。そうね、80代の方が元気だったかもしれない。
そうだよね、私たちの方が暑いよ。そうだよね、なんかあれ持ってたもん、塩分タブレットとか私配った覚えがあるわ、うんうん、そういえば。
そうだ、そうだ。そうです、すごい暑くて、
そう
その後ラジオ室 って、ドンキの駐車場だよ、あの屋根付きのところで車エアコンガンガンにしてやったんだよ。
そうだよね、私だって暑すぎてなんか飲み物がないから買いに行った覚えが。
ドンキね、こう買いに行くと買いたいもんだけ買えないっていうか、そうちょっと出られないからさ、結局
回ってくるみたいな、
一周しないと出れないみたいな。
そう、普段行かないドンキだから分かんなくてさ、うん、
分かる分かる、
あのすごいさまよった覚えがある。戻れない、駐車場に戻れない。
暑かった、暑かったね、暑かったし、うん、ちょうどあの6月の末で、うんうん、ニスガモやったじゃない。
あ、そうだよね、そうだそうだそうだ、ニスガモは暑かったね。
だからもう去年の感覚で言うともう6月末なんて、
そうだよね、
もはやもう猛暑、うん、酷暑みたいになって、
そうだね。
でさらにそこからずっと暑いの続いたじゃん。
そう、ね、そう、ずっと暑かった。だから今年過ごしやすいよね。
全然エアコン入れないで入れられるみたいな、うん、もう
これでずっと行っていいぐらいの気持ちで、
本当よ、ね、
ちょっとまあまあ夏としては盛り上がりに欠けるけど、
本当もっとこう何、ね、夏も、まあ、夏休みに入ったぐらいからとか、うんうん、からちょっとね、あとそのお盆の頃にさ、うん、暑いねっていう、ね、
で暑いねパタパタみたいなさ、
暑いねっていうあの往年の夏休み の、 あの感じを、
そうだね、往年の
ここのとこだってずっと朝から晩までずっと暑い、
世界中で日本が一番暑いんじゃないかみたいなさ。
湿気がね、
湿気がね、
湿気のせいでね、
湿気がね、暑い国の人もびっくりしちゃうよね、
あの体力奪われるじゃない。
そうそう、じっとっとして
でも、
ね、
みんな命の危険を感じながら生きなきゃ
いけない、狭い国土にさひしめいて暮らしてるからさ、日本ってさ外国の人びっくりするよね、
きっとね、日本は暑い。そう、恐ろしい。
そうだよね。イスラム教の人ヒジャブとかさ、よく巻いてられるよね、夏さ、日本でさ、 ね、 ね、夏は帰りたいだろうにね、きっとね、
いや帰った方がいいよって本
当にね。
普通はね、あの、だってね、慣れないね、風土でさ、うんうん、その自分たちの風習するのは大変だろうから、
ねね、でも日本向けの涼しい接触冷感とかの出てんのかね。
なんでしょうね、そんなそこまでするなら別のやり方があるだろうみたいな、
うん、そうだね、もう日本にいるときはよしにして外しちゃえばいいのにってなるよ ね、 そうそうそうね、うん、でもずっとつけてるものをやっぱ外すのってさ、
いやーなかなかできない。
そうだよね、おっぱい出して歩くみたいな気持ちがね。極端だけどさ、
まあでもそうだよね、
でもそうだよね、うん、きっと、
うん、無理なので、うん、この感じはちょっと気持ちいいので、
うん、
うん、ただ台風が早いよね。
うん。
ね。だってね、もう6月頭で、あれだけのもの
が。そう、なんか早い気がするよね。うん、
で、2人とも何を飲んでるかというと、大変飲みにくい。
はい。でもなんかあの、記憶の中の飲みにくさより飲みやすい気がする。
うん、そうそう、多分慣れたから。
うん、ね。なんかでもあのまだいっぱい入ってる気がする。
これね、最後が吸えないんだよ。
そうだよね、
なんかずっとあるのになんか吸いきれないで諦めるみたいな、
うん、であのなんか笛ラムネみたいな音がさし出すっていうか、
これね、
うん、
会津中央乳業というところの飲むヨーグルトなんですが、もうここにもうパッケージから飲みにくいって書いてある
ね。で、飲みにくいさ、ノーマルはここに書いてあるじゃん、角に。で、私だから、あ、いちごは書いてないのかなと思ったら、上にちゃんと飲みにくい。
飲みにくい、やっぱ大事な。
大事な注意喚起なんだと思って。
ね。飲みにくい子。
うん。
美味しいです。ベコンの
土。濃厚だよね、美味しい。いや、ヨーグルト、嬉しいです。
私、そう、飲むヨーグルト好きで、うん。まあ、ヨーグルトは好きだな、うんうん。で、いろんなとこ読んでるけど。
うんうん、
こいつは癖になるから。
ね。あ、またこれ音が。そう、今さ、私、この間、初めてね、あの、大腸の内視鏡検査をしたんですよ。うん、
大変だったでしょ、その前準備。
あの、前準備がさ、ね、あ、ごめんなさい、食べてる、ご飯食べてる人いたら、すいません、はい、12時台、ね。ごめんなさい。
本当だね、私もやりました。
はい、あ、本当に、
うん、一回引っかかってね。
うん、そうそう、一回引っ、そう、あの、引っかかってたのがずっと気になってたから、やろうやろうと思ってて、先送りにしてたんだけど、ついに行ってきたんですよ。でも、あれさ、すごい、綺麗になるじゃないですか。うん、そうそう、で、綺麗になった状態がさ、モニターでこう見られるからさ、うんうん、 ちょっと
あの洞窟みたいな
ねこう入ってってさすごいなんか生もつって感じだって思ってさ、うんうんうん、自分の腸がさ、ね、
自分の腸を
見れるのね面白いよね。でってことは全部今私の腸の中には何もないってことは、あの腸内フローラたちも全員いなくなっちゃったんじゃないかしらって思って。
善玉もいなくなるみたいな。そう
一回現れてるってことは、フローラちゃんたちを増やそうって思って、うんうんうん、あの検査終わってからずっとヨーグルトだの、納豆だの、うん、食べてるんですよ。
いいことじゃないですかね。そうね
。でもあれ、腸内洗浄じゃんと思ってさ、まあそうだね、プラスさ、うん、検査もでき、何、うん、異常がないかも発見できるしさ、うん、なんかたまにやるのはすごいいいんじゃないかと思って、大変だけど。
大変でさ、もうあの、前の日とかからさ、大変じゃん。
うんうんうん、うん。
あれが嫌でさ、
うん、まあね。
嫌だとか言ってる場合じゃないんだけど、まあまあ
まあね、確かに、気は重いよね。
嫌だったな。
私、前の日が、撮影、水戸で、いつもの風俗店の撮影の日だったので、うん、で、9時までにご飯食べなきゃいけなくて、うんうん、だから朝だけお粥食べて、うん、もうそっから食べなかったんですよ、ほぼ。うんうん、あの、ゼリー飲料みたいなのだけ昼ちょっと飲んで、うん、だって結局出さなきゃいけないと思うとさ、馬鹿らしいじゃん。そう。それで苦しむの嫌だなと思って、で、まあ、仕事終わって9時に下剤飲んで、で、まあ、そっからもうずっと延々下剤タイムに入るからさ、うんうん、で、家にいてよかったから、家で午前中、あの、粉のさ、袋に入ってる粉を水で溶かして、あの2リットル、薄いポカリみたいなさ、あの絶妙なまずいさ。
あれね、まずいよね。
まずい。私、ニフレックって薬だったんだけど、それまずくてさ。
まずいよね、あの子。飲み込みたくない。ね、
そう。だからあれな、な、10分ぐらいでコップ一杯をチビチビ飲めって書いてあるけど、うん、もう、かってさ。
嫌だよね。それ、そんな長いさ、そいつつけたくないみたいな。
そう、だから結局なんか、あの、ガブガブ飲んだりして。でも、なんだかんだでも飲み終わるの2時間半ぐらいかけて、うんうん、2時間でね、飲まなきゃいけないんだけど。で間になんか、口直しに左右にを飲んだりとか、
う
ん
う
ん、
あれね、あれ口の中に美味しくないの残って嫌だよね。すごい嫌だ。だいぶ前だけど嫌なのがなんか戻ってくる。バリウムも嫌だなと思って、バリウム以上に嫌じゃない、なんか。
そうだね、あれね。うん。でさあ、なんかもう何出してるんだかわからなくなるっていうかさ、あんなに。こう尿のようなものが尻から出るんだと思うとさ水分がこんなに出るって不思議だなって思いながら、その間だっておしっこはほぼしてないのにさ、尻から全部出てるってどういうことなんだろうって思って、自分の体のなんか不思議をすごい思った。
すいませんね。
すいませんね。なんか面白かったです、私は。
でも、なんでもないかった
です。なんでもなかったですね。あの、痔かなって言われた。かなって。
そうなんだって。そう。女の人は特にそれが多いらしいですけど、ね、う
ん。そう。だから自覚症状なかったけど、あ、私は痔なんだと思って。
う
ん、
そう。痔というか、まあ、ちょっと軽い切れ痔みたいなので、うんうん、そう。ちょっとね、血液とかがこう出ちゃうと。うん、そう
出ちゃうと引っかかるから。そう。
ね、
で、
ね、
最近。あとなんか、まあ、痔ちっちゃい米粒ぐらいのポリープがなんかちょっとあったんだけど、うんうん、それは、これは相手にしなくていいやつなんで、うんうん、この位置だったら、まあ、ほぼ悪さしないんで、ほっときますって言われて、大丈夫だった。うん、まあ、父がね、大腸がんでね、亡くなったから、うん、まあ、可能性はさ、なんかあったら嫌だなと思って。
そうだね。そう
検査してみたんだけど、
定期的にね、
そう、まあ、毎年じゃなくても、そうそうそう、まあ、引っかかったらやるのはね、うん、やっぱいいのかなと。で、腸内洗浄と思えばいいかなって。
気にしといて、うん、悪いことじゃないと
思う。うんうん。
そうだよ。ちゃんと、ちゃんとして、だって、眼科系じゃん。
そう、完全だと。
完全に。
そう。あとさ、腸ってさ、やっぱさ、動くよね。なんかあれさ、うんうんうん、カメラこう入れられるからさ、うん、こう腸をこう広げながら入れてきますみたいなこと言われて、こうなんか腹の中を何かがこう動いてくる感じがさ、 入れられてる間しててさ、でそれがこう最終的にまた抜かれるわけじゃん。でその後さ、うん、ずっとなんかこう、まあいろいろそこに空気とかも入るから、そのせいで、まあ、あのおならは出ますよって言われたけど、うんうん、それ以外になんていうの、こう活動音っていうかキルキルキルずっとお腹が鳴っててさ、うんうん、なんか今戻ってるんだな元の定位置にって思いながら面白い、不思議よね、人体。
人体の不思議だわ。腸って不思議すぎない？
不思議だね。だって第二の脳とか言うじゃん、あいつ。
ね、
う
ん、なんか結構体の中でも重要な部位でさ、
うん
で
も
ね、
うん、
で長いでしょ？
長い長い。
日本人は特に長い
って言うじゃない？そうそうそう。ね。本当に。うん、あ、
久しぶりにライブ
が来て嬉
しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。お昼休みを、まあ、すいません、お昼休みの時に。すいません、本当に。すいません。
まあ、健康、
ね。健康大事ですね、腸、
うん、
ね。
健康診断ちゃんと
行こう。うん。
なんか去年行きそびれちゃって、
うんうん、
予約を取れなかったから、
うん、
まあ、まあね、もっと別の方法でやれば取れるんだけど。
まあまあ、そうだけどね、まああの。タイミングってあるしね、とか、あとから自分の熱量、なんていうか、よし、行こうってやっぱ思わないとさ、うん、いけないじゃん。なんか、めんどくさいし。
なんか、こう、できれば、こう、週、うん、ね、うち、ん、は市のやつに行くから、
うんうんうん、
集団検診みたいな、
うんうん、
こうまとめてやってくれるときに、
うん、そうだね、そうそう。
楽だな、みたいに思ってて。
そうそう。
まあでも、なんだ、乳がん、子宮がんはまた別に行かなきゃいけないんだけど、婦人科系は。
うん、
そう、それでもね、他のやつこうまとめていっぺ
ん
に、
うん、
会場で、
うん。そうだね、会場で、そう。順番にこうね、
めぐってくるのね。日にちをこう選んでたりすると。
そうだね。で、アミコさんいないこと多いしね。
そうなの。でもだから早く予約を取って、この日はこれって決めればいい
んだ
けど。
まあ、うん、うんうん、そうそうそうそう。私もそうなんだよ、そう。そうね。そう、決めちゃわないと。
ね、今ぐらいからだったらさ、
うん、
まだ全然日程プ
ラン、うんうん。
去年もやろうと思ったのが年明けで。う
んうん、ああ、そっかそっかそっか。そ
うすると。人がやたら来る。
そう、年内のやつっても限られ
ちゃう、ね。やっと思い越し上げて、やっと予約取ろうと思ったら全部。うんいっぱいですよ、ね、もうないです
か。みんな多分そうなんじゃないきっと。
いやそうだよね、
先送りにして、でもやっぱり今年度やっとかなきゃみたいなさ、うん、あとほらなんか無料の年とかあったりするじゃん。
あ、
なんか
そのさ、そうだね、
うん、40歳だとこれがタダですとかさ、うんうん、だからそういう人がさギリギリにさやっぱりやろうとかさ、うん、あるよね絶対。そうだよね、うん、
気をつけなきゃいけない。
そう、メンテナンスがね必要なね、お年頃ですから。
ね、しかもね、こういう、ね、
そう、
何も、
会社の検診とかもないし、保証もね、
ないのでね、
そう、倒れたらおしまいですから、体が資本、ね、そう、体が資本、本
当に。家帰ったら予約します。う
ん、そう、なんかさ、なんかそういうのさ、人からさ、そういう話聞いたりとかした時じゃないと、やっぱりなんかやんないじゃん。私もなんか、そう。
でもさ結構さ、ねまあ、30代、うん、40代差し掛かりぐらいの人でもさ、うん、意外と今まで一回もがん検診行ったことないとか言ってる人いて、
そうだよね、
え、っていうかまあ、じゃあそれぐらい特にトラブルもなく、
まあそうだね、
生きてる人なんだなぁと思って、羨ましいなと思ったんだけど。
そうだね。でもなんかやっぱ人に強く言われたりとかしないとさ、
うん
まあ、いっか、今年とかさ。うんね、でも
あと、やっぱり、身近にさ、うん、やっぱりちょっとそういう病気で、
あんでね、
早く亡くなるとかさ、あったりするとさ。
それがあってもさ、なんか行かなかったりとかしてさ、
うん、あと、うん、若いうちは行かないよね。
そう、私、
まあ、多分みたいな。
いつだったか、1、2年前かな、久々の、その、乳がん検診とかもさ、みとっこちゃんとかにさ、そう、行った方がいいよ、地蔵さんって言われてさ、うん、そうだよねって思って、その日のうちに予約みたいなさ。
時計にお気づけ、あのね、ずっとこの時間で止まってます。
はい、そうです。
あの、こちらはあまり時間をこう忘れるというか、
そうです、そうですね、
時間の概念とかを取っ払ってくださいまし、うちに。結構時計が実はあるんだけど、動いてるのあれだけなの。
そうだね。
あれはちょっと進んでるんですよ。
本当だ。
私はいつも時計を進めちゃう人なんで、
うん、
あの、
早く。そうね。
うん。そう。ないんです。合ってません。
ね、合ってない。合ってない時間。そう。ね。
そう、でもそう言ってくれる人がいるってありがたいことだよね。
そうそうそう。言ってくれる人がいたりさ、ね、なんか、最近こういうことがあって、こう知り合いがなんか癌になっちゃったのよとかって、うんうん、先生も気をつけてねとかなんかこうさ、取引先のさ、ね、呉服屋さんのさ、うんうん、人に言われたりとかしてさ、あ、そうか、みたいなさ。
やっぱね、自分だけだとね、後回しにも絶対しちゃうし、行こうって思ってなきゃいかないもんね。
そうで、人に言われてようやく、あ、そうだよなって思って、ね、
うん、行こうって即してくれる人、
そうそうそうそうそう、本当に本当にありがたいよね。ついね、忙しくてねとか言う
ね、
なっちゃうから ね、
会社であるとかさ、
そう、そういうのならね、
ればね、いいんだけど、
ないからさ、ないとね、
自分でスケジュール
組まなきゃいけないし、そうそうそう、でやっぱり予約もさ、まあネットでもできたりするけどさ、ちょっとやっぱ面倒くさいしね、うん、結局ね、
こういうね、自営だったり、うん、あと主婦の人とか、
あ、そうだよね、そうそうそう、
旦那さんの会社でね、うん、やってくれるってとこもあるけど、
うん、
なんかね、なかなかね、
そうだね、うん、なかなかね、
それでも。でもなんかやっぱ体調が悪かったりしたら、うん、婦人科とか行ったことないみたいな人もいてさ、
あー、すごいなと思って、すごいね、なんかこうね、なんとなく気になることとか、まあでもやっぱりまあハードルは高いのかな、行ったことないとなおさら、
うん、でも、ね、行かなくてもいい、
うん、確かに
状態っていうのは羨ましいな。
そうだね、
いや、なんかやっぱ具合悪くなって、
う
ん、
まあそうだよね、
私は本当婦人科に中学生がかかってるので、うん、
あー、そっかそっかそっか、
生理がひど悪かったの、
うんうんうんうん、出血多かったりとかね、出血多かったり
不順だし、うんうんうん、でそのせいで貧血で、
うんうん、
お前体育やんなくていいって言われてたから、ね、うんうんうん、もう、ね、明らかに青白い子だったので
そうだよね、貧血ね、
そうとか
いろいろ数値が本当とんでもなかったりするからね、
うん、
ね、低すぎて、
それで普通生きていられないよって言われました、
うんうん、そうだよね、
なんかそういうので昔から言ってるからさ、
うん、
初めに行った時はさ、まあ母親一緒だったけど、
うんうん、
母親にびっくりしないでね、
う
ん、びっくりしないでねって言われて、
そっか
そっか、でもその時は内心まで行かなかったからそれはないんだけど、何をそんなに母親は言ってるんだろうって考えて、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そう、そうだよね、びっくりするよな、うん、
びっくりする、あの椅子の仕組みにもびっくりするしさ、
ね、
そうだね、久々にこの間乗ってちょっとびっくりしたね、うん、びっくりしたっていうか、やっぱこうだよねみたいな、
でもさ、なんか、うん、私ほら何でも調べたし、うんうん、当時その家庭の医学みたいなとかも、うんうん、家で一番読む本がそれだから、そうだよね、うんうん、でそれに付随して、うんうん、その
何だろう、体
体のこととか、
うんうんうん、
今ネットがないのによく知ってたなと思うんだけど、あ、
そうだね、本当だね、
なんかなんそういう性分なもんで意外といろいろ知ってて、
うんうんうん
うん、まあ大丈夫とかやって、
そうだよね、
うん、
まあ見せる部位が部位だからね。ね、でもなんかいろいろほら気遣いというか、あのカーテンとかさあの仕組み、あのなんか、ね、まあまあ確かに恥ずかしくはな、うん、顔を直にね、まあ、お互い見たくないっていうのはね、うん、あるのかなって思うけど、
でも
あ
れ先生によってもいろいろとさ、こう、うん、開けますねって言ってくれる人がさ、うん、カッて開けて、うん、なんともないですねまだこう、何、ね、刺さってる状態みたいな感じで、
う
ん、なんともない、ここ見えますみたいな、
あ、でもそうだよね、それでそう説明してくれる、そうだよ、そもそもそうだ、カーテンないところもあったな、そういえば、
うん、そうそう、
そうだね、
まあでも基本、うん、多分あるんだよ、
割とね、あることが多いよね、で、
ま
あ、
なんか看護師さんみたいな人がちょっと初めの準備してくれて、今先生来ますからね、うんうんうん、みたいな感じで、で特に何もなくて、特に、うん、あの、あ、大丈夫ですねってカーテン越しで終わることもあるし、
うんうんうんうん、そうだよね、そうだよね、そう
もあるし、まあ、それは先生によるかなと思うんだけど、
ね、本当だね、
いろんな土地に住んでるから、いろんな土地の婦人科をこうさ、うんうん、やっぱこうかかりつけを決めとこうのでいろいろ行くんだけど、うんうんうん、いろんな人いるから、
そうね、
いや面白いなと思って、
本当本当、
でやっぱ混んでるところとさ、うんうん、そうでもない、
そうだ
よね、そうでもないけどここいいなっていうところとさ、
うんうんうん、
あって、
そうね、
結構いろいろ知ってる、うん、最近行ってないからあれだけど、
うん、
そうだね、仙台の婦人科だと意外と知ってます。もうでも情報が古いね。
あ、まあそうだよね、入れ、先生方もね、入れ替わったりしてるよね。10
年以上前の話になっちゃうから、ね、でずっと行ってたさ、おばあちゃん先生の古い診療所があって、
うんうん、
そこ好きだったんだけど、うん、ある日行ったら張り紙してて、うん、もう診療はいたしませんみたいな書いてあって、
あ
の、なんだろう、あのご用の方は電話番号と、うん、あと次、引き継ぎ、
うん、先を、うん、
だから多分あのおばあちゃんが怖くなっちゃったのかなと思って。
おばあちゃん先生っていいね。私おばあちゃん先生は当たったこと婦人科はないけど、なんかこう地元で行ってたところはおじいちゃん先生だったから、うん、でそこはなんかそういえばオープンカーテンなかったし、そこは多分最初に行った婦人科だったから、
うんうん、
なんかそういうもんだ
って、うん、そう、あ、そうだよね、始めたところがね、
そう
自分のスタンダードだから、
そうだね、そうだよね
そう、そこはすごい今思うととてもいいし、うん、いいというか、うん、ロケーション的にすごく朝ドラとか出てきちゃうかもみたいな、
病院ってさ、木造の
昔のさ、
いいよね、
うんうん、でちゃんとその功労の台とかさ、
うんうん、
キャビネット、
そうそうそうそうそう、いいよね、
めちゃくちゃ、いいよね、でもあの何そんなにこう、うん、ゴテゴテして、うん、まあ、割と最近のさ、婦人か分かんないけどさ、うん、やたらこう、内装が、こ
う、豪華でさ、ハッピーな感じね。そんでね、なんかそうだよね。
デコソファーなんかあっちゃってるみたいな、うんうんうん。そういうんじゃなくて、
そうだね、
なんか昔の木の作りのベンチがあって、ね、みたいな。で、あの、診療所の感じも、昔行ってた小児科と似てて好きだったんだけど、うんうんうんうん、あの時悲しかったな。
そうだね。
自転車乗って、うん、あ、やってない。
寂しい
寂しい、看護婦さんとかも、ね、そうだね、いい方だったので、
ある程度の、ね、年齢の先生だとやっぱりまあ閉めちゃったりするもん ね、その後こう、ね、息子さんなり娘さんが継ぐとかなければ、
特にそういうさ、辞めちゃうみたいな話があったわけでもないから、う
ん、あ、じゃあ割と急になんかあったのかな、具合悪くな
ったりとかさ、あったのかなと思うと、
そう、ね、切ないね、聞けないしね、
聞けないし、ね、まあ、でも残念と思って、
ね、そうだよね、
そうそう、うん、まあ、うん、健康診断行きましょうね。
そう、行きましょうね。
自分に今めっちゃ言い聞かせてる。
そう。そう、子宮もなんかポリプありますって言われて、うん、この間行ったけど、行ったらなんか、すごいつるっとした若いイケメンの先生だったんですよ。何もなんか調べず、なんとなく総合病院の、うんうん、先生も誰でもいいですみたいな感じで。うん、人がもうなんか若いイケメン出てきちゃったよと思ってさ、なんかちょっとなんかあわあわなんかすいませんみたいな気持ちに、で、あの、あ、なんか思ってたより何もなかったっすよみたいなこと言われて、うん、まあ、こっちもね問題なくね、ポリープなかったみたいな、いや、よかったですけど、やっぱりね、でもなんか、あ、イケメンっていうなんかこうね、整った顔の人がお医者さんなんだみたいなさ
二物与えたね、
きっとそう、なんかファンがいるのかなとかさ、ね、きっとね、その先生がいいっていう
人、人科やって
なんて大変だな、いるのかなとかさ、なんで婦人科になったのかなとかさ、なんかよくわかんないけど考えちゃった。まあまあまあ、産科婦人科ね、やってくれる先生ね、ありがたいですからね、どんどん今減ってるしね。
うん、
ね、本当に本当に。
産科婦人科、ね、そして小児科もね。
あ、小児科も減ってるんだ。
うん、減ってると
思う、
大変だ
し、ね。そうなん、大変だもんね。そうね、急患が多そうだね、小児科はね。
うん、
急に。子供がね、
あるし、うん、なんだろうね、母小児科ってまたちょっと、
うん、
別のスキルが必要みたいな。
そうだね、子供相手だもんね、まあ、子供相手の仕事って何でもね、そうだけどね、うん、またちょっと違うもんね。そうだね、
涼しいね、
風が、
涼しい風、
うん。風があるんだよね、今日ね。
そう、ある。うん、てかもう、ここら辺は、毎日、
うん、あ、まあ、そうだね、そうだよね。
昨日もすごい風だったの。うん、何みたいな。
ね、
台風がいるから、
うん、そうね、なんかあるのかね。
この前台風の時もすごかったもん、海が。
あー、そうかそうか、
うん、そうだよ ね、その先週海行った時も風はすごかったよね、
うん、風は、うん、あったね、そうだよね、そうだよ、あの子さんの写真とか、そうそう、
じゃないけど、そうそう、でも、うん、あの
風は、
ね、風もあるし、波も結構、
うん、そうだね、
波立って、
だってあのこの感じだったら海の方行かないよって言ってたよね。
磯に出ない
日だ ね、
そうだよね、これはって
言ってたよね、
私は言いました、
そうだよね、そうだよね、
危ないから、
うん、あの時撮った宿狩りたちも今元気に、もうみんな元気にいるはずです、
結構撮れたよね、
10匹と貝2匹を連れて帰ったんですけど、うん、元気に、でそんなに苔食べてくれてなくて、まあ、ちっちゃかったからね、うん、みんなね、まだベビーな感じ
だ
から
、ね、まだこれからじゃない、
そう、
これからこういろいろ
やつらの、
ね、上下関係もできてくるんじゃない、
そうそうそう、殻をね、またなんか小さめの殻を、ね、実家にあった気がするから、ちょっとね、うん、持ってこないと、殻の奪い合いで殺し合いが始まるから、
うん、恐ろしいよ、ね、バトルの脇
そうなんだよね、やっぱり、ね、水槽ってね、結構如実に力関係が、
そうだね、そこを弱に階段もね、
そう、強食だからさ、私でも割と今穏やかな 生き物しか飼ってない。まあ、ヤドカリはちょっとね、まだ未知数なんだけど、うん、意外とあいつら殺し合いをするっていうのが最近分かったから、下克上が結構さ、あるからさ、まあ、貝をめぐってね、やっぱりお前のその貝いいなみたいなのがさ、狙ってるんだよね。だから脱皮のタイミングとかでさ、攻撃仕掛けるからさ、怖いんだよね。ヤドカリが一番あれかも。そう。魚は今はそんなに強気なのは入れてないから、うん、どっちかっていうとみんな臆病で出てこないぐらいの、うんうんうんうん、それはなんかね、学んだから、小さい時にその父がなじゃんじゃん買ってきては、うん、まあ、もう喧嘩も始まるし、まあ、弱ってる魚もいたし、でなんかやっぱり本当いじめ抜くからさ、強い魚ってさ、
そうか、
殺すまでさ、やっぱりいじめるわけよ。縄張り争いがさ、水槽なんてね、一番大きい水槽だった時で180センチ。
でかいね。
うん。
家庭にあるでしょ。
そう、家庭に。でも大体120とかだったかな、うんうん。うん。でもそれくらいしかないわけだからさ。うん、
その中の世界でね、
そう、その中の世界だから。で、やっぱり、同じ柄のさ、同種はさ、だいたい小競り合いになるから、つがいになるなんていうのはなかなかなくて、
夢みたいな話
よ。そうそうそうそうそう、
奇跡みたいなことですね、うん、もしそうなったら。
そう、熊の実とかは性転換するから、あいつらそう性転換するので、あれ大きい方がメスになるのかな、どっちだったかな、みんなメスで大きい方がオスになるんだっけかな、どっちだっけかな、なんかその集団の中で一番大きいのがどっちかに変わるんだよね。
何その便利なシ
ステム。そうそうそうそう。だから割とペアが発生しやすいんだけど。
ねえ、うん、ってことは、うん、ちゃんと続いていくわけじゃん。
そうだね。ね、そうそうそうそうそう。そうだね。片っぽしかいなくてもね。ね、
すごいことじゃない。
うん、あれ、カタツムリは両生類だもんね。ね、そうだよね、うん。確かね。そう。
それもね、変なの。
それも変なのって思うよね。本当だよ。まあでも、両性ってでも合理的だよね。ね、そう、すごいよね、うん。
すごいね。
ね、その種の存続っていう意味では。
するためにそういうシステム
で、ね、一、うん、人でね、増えられるみたい。意味がわかんないけどね。ね、
細胞分裂はなんとなくわかるん
だけど、うん、あ、まあそれはわかる、
一人で増えるって何みたいな、
本当だよね、
一人で生み出すみたいな、意味わかんない
んだけど、わかんないけどね。でも海の生き物結構不思議なのは多いかもしれない、うん、そうだね、
そうだよ、だってアメフラシね、そう、
アメフラシね、あ
の時私やればよかったね、つついてさ、
そう、緑じゃない、や、紫の液が出るっていうのは、私もそう、図鑑とかで散々読んで、そう、知識はあったのに、そう、やんなかったと思ってさ、
うちまあこういう紫出すんだよなと思いながらいて、
うんうん、私は可愛いって思いながらさ、そう、でも思ったよりこう結構ね、大きかったからさ、うん、あの子さ、大きかったよね。
で、結構近くにもう一匹いたりするのよ。
ねって、そう、アミコさん言っててさ、うん、さ、そうなんだ。
子供の頃はさ、うん、やっぱ悪ガキがさ、うん、つついてさ、
うんうん、
そうだね、いや、出て、紫出てとかやって、
そうだね、そう、
当たり前のように見せたから、
うんうん、そうだよね、
別にやる気なくても、うん、ちょっとなんかああいうとこで遊んでて、うん、気づかないでぶつかっちゃったりする時があって。あ、
そうだよね、びっくりするとね。
そうするとびっくりする。すごいの出すわけ。
そうだよね。そうよね。で、それがさ、え、でもさ、タイドプールになって、もう引いちゃって引き潮でさ、
うんうん、
狭い水のところにさ、アメフラシちゃんがいた場合さ、その紫の液っていうのが、サポニンっていう成分が入ってて、うん、猛毒らしいんだよね。で、それで水槽でアメフラシを飼うと、そのやっぱりびっくりした時とかにその紫ピシューって出して、うんうん、でその毒で自分もこう手に召されちゃうっていう、だからなんかあんまり家では飼えないですって書いてあって、
そうだ
ね、
あんまり飼おうなんて考えた
ことない。他の生き物も死んじゃうから、そうそうそうそうそう、だから飼えないんだと思ってさ、まあ大体ああいうね、ウミウシ系のものってね、ご飯とかも難しかったりするからね、飼うの大変なんだけど、もうそんな不器用な生き物。だからさ、その、何、引き潮の、
その中で、
ね。磯の中で、自分で中毒しちゃう子っていないのかな。で、バカすぎるよね、
そしたら、
ね。
そうだよね、
でも、ね。でも、そうだよね。なんか、それぐらい不器用な生き物の気がするよね、うん、あの子ね。
そう、うん。結構浅瀬にいるしね、あいつら。
そうだよね。そういうところにいなそうだよね。
すごい 岩にさ、本当に分かんない感じで、うん、注意して見てれば分かるんだけどさ、一、うんうん、回見つければ、うん、ああって感じで見つけてくんだけど、うん、見つけるまでに意外と気づかなかったりするから。そ
うだね、やっぱ擬態というかね、地味だしね。
うん。うん、ね、よく遊んで紫出して。多分、海育ちの人は、
ね、やってるね、いや、そうだよね。いや、やるだろうね。だって草花で遊ぶのと同じじゃん。
そうそうそう。
さ、うん、面白いもんね。とか、ダンゴムシさ、キュッてなるのとさ、
そうだね、それと同じ感覚だよね。だから、
おじぎそう触るとかさ。
あいつら、出すから
さ。うん。そうそうそう。面白いもんね。いいな、海育ち。
変な生き物いっぱいいるから、
海はね、イソギンチャクとかだって絶対つつきたくなるじゃん。
ついてごめんなさい、ビューってやってビュー
って、そういうもんだし、ね、ビューってつつくもんだよね、
ビューって出すもんだから、いいいいって言うね。
いや、そうだよね。
銀着、あのイソギンチャクのこのちょうどその出るとこ、うんうん、そこにこう指とかね、うんうん、わざわざ入れてみたりとか、ね、
そうだよね。
ちょっと吸われる感じ。
ね、そうそう、キュッてなるからね。
それで遊んでた。
うん、いや、でも、私もずっと遊ぶと思うよ。たら。
そうだね。そう、うん、そういうのってそうだよね。海の子しか知らないよね。
そうだね。そう、だからそれを、何、その磯遊びガイドみたいなのとかさ、うん、図鑑とかを、もうさ、憧れてずっと読んでたからさ、だから本当磯に行きたくてたまらない子供だったからさ、でもなかなか磯に行けないし、
ね、
あと、大洗行くぞって言ってもサンビーチに連れてくれるからさ、
ね、
磯ねえじゃんみたいなさ、そう、だからそれで、一回ぐらいしか、だからどうしても磯のある方に行ってくれって頼み込んだ年がで、大洗海岸の方に連れてってもらって、あ、磯があったみたいなさ。でまあ夏休み時期だからね、まあ、あの潮被害とかの時期じゃないからあれなんだけどさ、
まあでも磯があるとね、まあ、
それでもやっぱりね、磯があるとね、生き物がいるのがね、
磯を恋しがってくれて嬉しいですよ、
う
ん、
そうだって
磯しかないので、
ね、そう磯、そう
でもここはね、いいとこなんですよ、磯遊びはできるし、うんうん、大ちゃんの海水浴場もあるじゃん、そういいよね、
コンパクトでさ、
すごく海、うん、夏いいとこですよ、
本当にココタはね、磯はあんまりないからな、そこ。多分ないと思うんだよな。浜ばっかりな。
磯から供給されたもので、私は結構生きてるんだって、アサリもいっぱい取って食べたし。
ああ、そっかそっか、そうだね。
おばあさんは海苔と
そうだよね、言ってたもんね。
海藻と
か。でもそりゃ、あんだけね、あれば取るよね、そうだよね。
あと ね、おじさんとか、ウニとか、アワビとか持ってきてく
れる、うん、そうだよね。
ウニも本当、一番初めに食べたのは、
うんうん、
磯で食べました。磯で割って、
って
そのまま、
ね。いいね、美味しいね、塩水。
そう
ね、
塩
味。
てか、海。
そうだよね、海の味だよね。
海の味でしかないよ。
そうだよね。
海じゃん、
確かに。そうだよね。そうだよね、うん、嫌い、うち主婦嫌いだからさ、ウニとかさ。
ああ、そうなんだ。
うん、ああいう、あの、海の味がするっていう、
それが美味しい
ん
だ。新鮮だね。
ね。
海の味ですよ、
ね。海の味。溺れた時の味がする。
そうだね、
そうそうそう。溺れた味がするから嫌だって言って。
そうか、それを思い出しちゃうのか。
そうそうそう。
なるほど。そう、牡蠣とかも、岩牡蠣とかも、それで食べてた。
そうだよね。うん、いいな
ね。海しばらく行ってない。痛くなってきて、
うん。ああ、そう、ぜひぜひ。
いいですよ。
そう、雨降らしは可愛いですよ、そして。
海、いいよ。
ね、
海はね、うん、見るのはよくしてるけど、あんなに、あの、あ、そうだよね、海辺に行かないから、うんうん、よかったです。あの、
ね、
連れてってもらって。
いやいやいやいやいや、私が強引に。
さんが行きましょうって言ってくれたから。
そうそうそう。
いや、よかった。おかげでなんかこう、ね、気持ちも現れたんで、
う
ん
う
ん。
そう、やっぱり海はなんかね、浄化するね、うん、なんつうかね。
いいとこだった。なんかちっちゃい子供
遊んでてね、うん、遊んでてね、可愛かった。でもほんとさ、ちょっと見ただけでさ、あの何もいなそうなところにさ、あんだけ生き物がひしめいてるって、やっぱさ、海ってすごいよね。
何、あの、潮だまりみたいなところにさ、パッと見ないけどさ、うん、よく見ると、ヤドカリはもちろんいるし、
う
ん、カニとか隠れてさ、吸って出てきたり、で、ちっちゃい魚が泳いでたり、
ね。ハゼとか結構いるもんね。
いるいる。
いるよね。
人手がいたりね。
そうそう。そうなんで、ハゼもさ、ちょっと捕まえようかな、網をね、持ってたからさ、捕まえようかなと思ったけどさ、うん、ハゼもさ、 似てるのがやっぱ喧嘩したりするからさ、うんうんうん、今ハゼ的なものとかカエルウオとか飼ってるからさ、揉めたら嫌だなと思って、ね、ちょっとねやめたんだ。
そこのね、
やっぱりそう似てると揉めるからさ。うん、
似てると揉める。な
るほど。そうそうそう。
種同士の何かがあるんだね、
きっ
とね。
そうそう似て、まあでもハゼだと種類によっては揉めないんだけど。でもカエル系は結構揉めるんだよね。食い地張ってるから
だと思う。性格とかがあるんだね。
性格あるある。ね、うん。からそうだから今私は花びら熊の実っていうのを飼ってるんだけど、ピンク色の可愛らしいやつ。うん、普通熊の実って言ったらまあ隠れ熊の実がね、うんうん、主流というかまあ煮物のおかげで、まあ
ね、有名だよね。
そう有名なんだけど、あのまあ隠れはまだ穏やかな方なんだけど。いわゆる熊の実っていう3本ラインとか日本ラインとか、うんうん、熊の実とか普通の熊の実はまあ気が強いから
気強いんだね。
ほんとね、私の中で可愛くない、
可愛い感じ、
可愛くないおばちゃんみたいな、ズーズーしいのあいつら本当に
そうだ、
私の中でズーズーしくてすぐ追っ払うし、他の魚とか縄張り意識が強すぎて
さ、なんか人間
そう
思い浮かべちゃうね、なんかね、
だからあんまりね好きじゃない
の。面白い社会の縮図みたいな。
そう社会で花びら熊の実はあのひ弱な感じでこうやって泳いでるから
可愛、
うんうん、い、うん、なんか可愛くて私はそう好き。そうだね。
こんにちは。
こんにちは。うん、今いい出ていて、うん、
ね、私なんか喋ろうと思ってたことがあるんだけど、うん、
なん
だ。
なんでしょう。
すごい。
なんかさ、
どうでもいいことだ。
思い出せなかったりするよね、そういうのに限ってね、話そうと思ったことって。
あ、そうそう、最近さ、
うん、
あの大谷翔平くんが第2子誕生したんですね。
うんうん、ああ、そうだね。なんか私あんまよく分かってなかったけど、
そうだね。なんか一昨日とか、
うんうんうん、
その前の日、まあついこの間ですよ。うんうん、で生まれて、うん、まあ私はね、なんか最近まみこちゃんの、
うん、
露出もないし、
うんうん、
もしかして2人目じゃんなんて思ってワクワクして
たんですね。もうすごい当たった。
うん、まあ、でも本当だ、うん、みたいな。本当生まれるその日に、うん、あのまあメジャーはその何、うん、産休みたいな感じで、
あるんだ、
あの休めるんですよ。でその出産に立ち会うとか で、
うんうん、
でそれで今日あの欠場だっていうのが出て、うん、あじゃあ、
ね、
そうなんだねみたいな、うん、ワクワクしてたんだけど。うんうん、いや生まれてみたらさ、普通、まあ、そんな出産なんておめでとうでしかなくない？
そうだね。
なのに、まあ、またこうネット界隈ですよ。あの、年子なわけで、前に生まれた子が、
なんかそう
去年の4月とかでしょ、
うんうん、割となんか最近っぽいイメージ。
最近だ、年子で、
うん。
でもまあ、
そんなん別に普通じゃん。
普通だね、
なのになんか年子なんて。
もう関係ないやつがうるさすぎ、あの年子で産ませるとか、ね、産後のいたわりがないとか、もう谷叩きが始まるわけな、謎のフェミニストたちの。でうるせえよみたいに思って。うるせえよ。
ねえ。
そう。
いいじゃん。なんかじゃんじゃん埋める人はじゃんじゃん埋め
れば
いいじゃん。
そうだし、
あのね。いや、これさ、経済力が全くないやつがね、じゃんじゃんで年子でね、産んでたらね、バカかって思うけどさ。
そうじゃないじゃん。
そうじゃなくてさ、もうさ、お金もさ、稼いでさ、仕事頑張ってる人をさ。
まあ、大谷くんもだし、まみこさんだって、うん、まあ、アスリートだったわけで。
うんうん、体力あるよ、大丈夫だよ。
そう、絶対大丈夫だし。
ね、
ね、そうそう、あげくの果てにさ、一番私がね、あ、ほんとバカと思ったのは、私、大谷さん無理みたいなこと書いてる人いて、
うん、
いや、
お前、
お前を選ばれるんだ。
いや、でもなんかもうさ、そこまで行くとさ、もうさ、ネタっていうかさ、だからそれでさ、
なんだろう、
逆のね、
そうそうそう、
そうそう。
でも、もうアホ臭くて、
なんかさ、おこがましすぎるというかさ。
ね。いや、普通におめでたいことじゃない
か。なんかまあ、でも本当にさ、なんていうか、だからその、ちょっとした、つぶやきが可視化される、まあ、つぶやくものだから、うん、まあ、そういうツールなんだけど、うん、その、いちいち、大勢の人に発表しなくていいことを発表しちゃってる場だからさ、
うん、そうね。
そうね。だから、例えば、こう、二人で喋ってる中で、でも私、大谷ちょっと、みたいな言ってるのは、別にさそうそうそう、今までだってそんなの全然、まあ、ね、芸能人誰が好き、誰が嫌いとかさ、うん、本当に偏見というかその人の、ね、主観ですね、ものを語ってたけど、それをさ、 ネット上にそのノリで書き込むことで、やっぱり本人の目にも触れる可能性があるっていうのを、うん、ね、うちはの。
言うのは勝手だけど。
言うのは勝手だけど。
そこで やらなくていいし、うん、しかも、まあ、大体それにこう、かぶさってくるやつはさ、うん、なんかよくわかんない賛同者たちのさ、大谷の DV 野郎みたいなことになっちゃってるわけよ。
そうなの、年子で、
だって別にさ、産むのが、
何、母体のことを考えてないみたいな。でもそれさ、奥さんの方の望みかもしれないじゃん。そ
う
そ
う
そ
う。だからもう勝手に、うん、勝手な想像をして、うん、勝手なこう状況を作って、うん、もうまみこさんは全然そういうのを望んでもないのに、うん、望んでもない
レイプされた的な。
そうそうそうそうそうそう。
バカか。
バカ。
妄想なんかさ、なんか本当さ物語をさ作っちゃうよね勝手にね妄想思い込み。
よく考えてごらんよみたいなさ。
なんかさ本当さそのあの人たちのエロに対するさ、そのさ、
なんかそこに対するなんか執着と、
わかんない。子供、誰かに子供が生まれたってなった時に、だからその人はさ、即座にさ、ってことはじゃあこれは子作りをしたのはいつっていうのを考えて
割り出すわけじゃん。その行為の日がいつなわけで、ってことは前の子生まれて何ヶ月なんかなとか、まだ数日じゃないみたいな。
下世話すぎんか、ちょっと。
うるせえ、みたいな。うん、
しさ、どうでもいいし、いや、ほんとエロ方面のことばっかりさ、
っていうかも
いや、そんなことばっか考えてるから鉛筆削りがさ、エロいとか言い出すんだよ、ほんとに。頭おかしい、マジで。頭おかしい
よ。ネタとしてもそんなこと考えつく時点で頭おかしいよね。
おかしいよね。だからまあそれはさ、だからもっと違う方向に同人誌を書くとか、うん、漫画ね、漫画だの小説だの、そういうエロ方面で才能を発揮してくれればいいのに、なんでさ、
文句言いたいし、ね、みたいな。
何でそれで男叩きになるのがさ、そうそうそう、いや、あなたもお父さんいるよねって、だってあなたも半分は男の人のね、成分でできて上がったわけじゃないですか。
違うんじゃないの、都合よく。
あ、あれだ、
うん、
あれだ、カタツムリなのかな、
すごい、
親はカタツムリなのかな、
あの、女性同士だったんだけど、うん、都合よくほら、
性転換して。性転換して、
そういう人たちなんだ
よ、きっと。そうだよね、きっとね。宇宙人なんだよね、きっとね。本当だよね。なんでこう、
ないかんね話してんなと思って。
うん、なんか、なんだろうね。男も女もそこまでさ、変わらないと思うんだけど、その道徳心みたいなものだったりとか、うん、力の差はそりゃあるかもしんないけど、うん、なんでそこまで同じ人として見たくないのか、さ、差別だと思うんだよね。
確かに、ね。
フェミニストっていう言い方じゃなくて、男性差別の人って私は言った方がいいと思うんだよ、本当に。男性差別主義者だと私は感じるね、ここ最近のそういう。まあ
ね、
そう、
なんかね、偏ってるからね、偏りすぎちゃって極端な意見の方が多いからね、まあ、そうだね。私も全然賛同できないなと思うんだけど。
うん、こっちも、で、それで同じ女だからって、すり寄られてもちょっとって、
あ、そうだし、なんか女性の代表みたいな風にして喋ってきたりするじゃん。
そうだね。
あれはちょっと本当に何言ってんだよと思うよね。
本当にあなたと私一緒にしないで
って代表をぶらないでくださいって思う。
本当に。
そうね。
なんか変な人の声が大きいんだもん。
まあ変な人の声がね、うん、全世界に発表できるようになっちゃってる
からね。まあ、変な人がだからそうだね。主張したがるしね。
そうだよね。
うん、変だ
から。変だからね。
でも変だから、変なのを自分で自覚して、私だったら黙ってるんだけど、ね、でも、知らしめたいんだもんね、うん。自分の考えは間違ってない、正しいって思われたいってことだよね。うん、よくさ、自分になんでそんな自信があるんだろうね。すごいよね。あ、
そうね。それはすごいわ。
うん。間違ってなくて、私が正しくて。
うん、主張曲げないしね。
曲げないしね、うん。
聞いてくれないしね。
そうだね。で、なんか言ったらすぐね、ブロックするしね。うん、
すごいね。罵声を浴びせた後、ブロックみたいな
感じだね。バトルが。すごい。ね、とか、お気持ち表明のすごい長い。レシートとか言われてるけど。 レシートがいっぱい、そう、長い長文レシートを書いて綴るよね。
普通に人のさ、子供の誕生をさ、素直におめでとうって言えないって、なんだろうと思って、
だから余計さ、子供産むの怖いってなっちゃうよね。
いや怖いよね、そこでそういう意見見たらさ、なんか産んだだけで、まあほら妊娠しただけでなんか、
そうだよね、
誹謗中傷の的みたいな。
そしたらなんかね、ほんと SNS なんてやらない方がいいってそりゃなるよね、うんうん。なんか楽しむためのツールであったり、ね、もっと使い方によっては、うん、ほら人とさ、つながれるツールなわけじゃん。その本来ご縁がなかったはずの人とご縁ができる、うん、いいものだと私は思うんだけど、なんかね、
使い方次第だし、うん、偏った使い方の人は人偏った、
ね。でもまあそれがでも楽しいんだよね。
まあそれが。
あの、文句ミックとかそうそう、愚痴みたいな。
でまあ同調する方もいるからね、うん、そこでやっぱり同じ意見がいたらさ、う
ん。で、どんどんやっぱ過激な発言した方が盛り上がるからね、場がね。うんうん、だからまあ、ある意味サービス精神が旺盛なのかもしれないけど。うん、そうね。でもそこをやっぱエンタメとする、品のなさがね、嫌い。
品がない。
本当おめでとうでいいじゃん。人としてどうなんてなるよ。
おめでとうでいいしさ、うん、なんなら大谷くんも30過ぎてるでしょ、うんうん、マニコちゃんも30過ぎ
て。そしたらもうさ、どんどん、どんどん産んだ方がいいじゃん。
そう。だし、そんな遺伝子は残した方がいい。いや、
あのさ、子供ってだって授かり物だからさ、うん、いつできるかなんてさ、わかんないじゃん。コントロールなんてしきれるもんじゃないんだからさ、多少は意図するところはあるかもしれないけど、うん、いや、感覚を開けるのは意図できるかもしれないけどさ、うん、ねえ、わかんないの。だから子供欲しかったらとりあえず数打ち当たるみたいなことになるわけじゃん。だって、特にさ、その30代でリミットもあるわけじゃん。そのさ、埋めるのってさ、うん、今まあ、高齢出産もあるけど、でもできれば若いうちに私は産んだ方が、
絶対そう、多分リスクがね、うん、どんどん増えますからね。
いや、増える増えるし、さあ、やっぱりできることならみんな健常な子を産みたいだろうし、そうそう、うん、ねえ、そしたら早い方がいいよねって、で、自分のさ、体力もそうだしさ、うん、って思うけどね、まあ、ね、産んでない人が何を言うかっていう。だからでも産んでないからこそいろいろ考えるからね、うん、その、もし今妊娠したらどうするとかさ、やっぱりさ、うんうん、ことあるごとにね、やっぱ考えるしね。
でもなんか、ね、僕もまあさ、大谷さんみたいな人、うん、大谷夫妻に対して言えるもんだなと思って。
まあだからそれだけ自分と遠い存在だから何言ってもいいんだよね、きっとね。自分に直接さ、関係ないって思ってるのかさ。
ね、うん。バカかと思って。
本当だよね。
思った話。
うん。
いや、ね。まみこちゃん、どんどん頑張ってくださいと私は思っている。うん、
本当に。ね、いい DNA をたくさんね、残して、
本当ですよ、
本当に。まあ、その後ね、別に子供が野球やる、やらないは別としてさ、うん、ね、身体能力はおそらく高いね、
うん、
お子さんだろうしね。
いや、ね、明らかね。
明らかね。ね。そうね。っていうか、どうでもいいのにね、人のことなんかね。
そう、うん、いや、おめでとう一言で。
そうだね。
いいじゃんってところ
を、ね、うん。で、おめでとうって思えないんだったら黙って
る。そうそうそうそう。そう。あんだけ残癖つけたくなっちゃう？あれ？
黙ってられないんだよね、きっとね。し、まあ、SNS 上だと黙ってたら、まあ、何もね、なかったことになるからね、存在
意義。ネタをさ、その、他人のネタでどうにかしようっていうのもなんか、変な話。
うん。
私、まあ、でもそれが多いから他人叩きみたいなのが一番やっぱり、
そうですよ、ね。その時、話題の人に対して、やっぱ乗っかっていくのがさ。
なんかポジティブに乗っかればいいのにね。
でもそれはさ、面白くないからさ、やっぱ盛り上がらないってことでしょう、
きっと。私はポジティブに行った方が楽しいけどね。
うん、ねって思うけどね。やっぱりこう、その話題に、だからそのさ、ここでこんなに話題にしちゃうぐらい、
まあね、
嫌悪感が、
そう、
嫌悪感があるとやっぱりそれに対して人は語りたくなるし、うん、え、それってなくねっていうさのが出てきて、いやいやそれはみたいな、こういうのでまたこうさ炎上商法ってそういうことじゃん。やっぱそういう、うん、 ネガティブなことの方がまあ盛り上がるよね。ポジティブなことはみんなハーンで済ましちゃうしね。
そうか。
うん、
ポジティブに。私はだから今日ポジティブに、サムライジャパンを応援するコーディネートしてるんですよ。
今私全く持って追ってないんですけど、今どうなんですか、あの
今です、ね、
勝ってるんですか。
勝ってますよ。勝ってるというか、
あの勝ってるというか、
勝ってるっていう説明があれなん
だ
けど、
仕組みを分かってないからさ。
予選リーグっていうのが、
リーグだから全部当たる、ね、
そうそう、そもそもそのリーグがたくさんあるんです。なんか分かんないけど、アルファベットでさ、
そうだよね、なんかいっぱいあるよね、
L だかなんだかってある。日本が何リーグかもちゃんと覚えてないけど、うんうんうん、まあそこで、まあ4チームのリーグがいっぱいあって、
うんうんうんうん、
市は32だから、8、8個あるのかな。
うん、
まあ、もっとあるの？全然わかんない。もっとあるの。
で、
今年は30何チームが、あの、決勝リーグに上がる。その、リーグの、中の2位までは大体上がれるんだけど、
うんうん、
3位も上がれるところもあるよみたいな。ちょっと今年からすごい決勝リーグの数が増えて。で、日本は、オランダ、
はい、
スウェーデン、
はい、
どこだっけ、この間か。
チュニジアってなんか最近聞いたね。
そうなんですよ。その、オランダとまず第一戦で戦って、はい、
うん、
オランダってやっぱり強いんですね。世界ランク、FIFA ランクも結構上だし、
うん、
まあオランダリーグとかって結構有名な強いリーグ。うん、で、オランダ、マジ、オランダには勝てる。勝てないんじゃないかと思ったら引き分けたのね。
うん、
もうそれだけでも結構すごいことで。で、まあ第一戦だから、まあそれがわかんないけど、その次オランダがそのチュニジア戦ったら、5対1かなんかで勝ったわけ。そのオランダのその攻撃力を、日本はつまりめちゃくちゃ抑えてたから同点で2対2だったんだけど、その同点でね、いけたわけ、ってことはやっぱ日本すごくねみたいになった。でその後に、まあ第2戦目の日本対チュニジアがあって、でまあそう、でももうそっちがさ、もう4点差つけて取っちゃってるから、やっぱあのリーグは得失点差も重要なので、まあできれば1位通過したいとか、1位か2位だったらね。
そうだよね。
でもわかんない、スウェーデンだってまだ強いか、まあわかんないんですけど、でもってことはたくさん点取んなきゃいけないじゃん。さすがにやばい、それはできないかなって言ったら、なんと4対0で勝ったんです
。おー、すごいね。
そう、
もう今結構
日本チームで最速のゴールっていうのも記録したし、
すごいね、
すごかったよ。で、あとその今日本のエースストライカーとしているのは上田綺世くんっていう、水戸出身の子なんです。
おー、そうなんだ。
水戸四中、吉田小学校出身の。そうで、鹿島学園からアントラーズ、まあアントラーズの上田綺世っていう感じで。でまあだからさ、私も地元愛もある含め、アントラーズも好きなので、上田綺世応援したけど、綺世くん2点も決めまして、
すごいね。
気持ちいいシュート、気持ちいいヘディング。あともう1点にはこう、絡んでるから、上田のパスからの。
ああ、なるほどね。もうやっぱりさ、このね、ワールドカップとかで活躍すると、その後一気にこうファンもね、増えるしさ、知名度がね、上がるもんね。
まあ、サッカー好きな人なら、まあ、上田綺世みんな好きという、まあ、この辺だからかさ、やっぱアントラーズも多いんで、まあ、多い
よね。そうだよね。
みんなさ、もうこの世代だともう自分の息子みたいな、甥っ子みたいな感じで、うちの綺世がみたいになるわけよ。
そうなるよね。
で、まあ、水戸ももちろんね、それで盛り上がってるし、綺世くんがこう注目されて、私は嬉しいし、で、あと、なんでしょうね。まあ、もう一戦、金曜日、朝8時かな。今度最後、スウェーデン戦で、どういう風に進む、なるかが決まるんだけど、まあ、多分決勝リーグには行けるだろうけど、ね、行ったところでブラジルとかに当たるわけさ。
そうね、
まあ、なかなかね、厳しい戦いだけど、まあね、でも、あと、なんでしょうね。日本サッカーって、私、まあ、J リーグの発足ぐらいからずっとサッカー何気に見てるけどさ、で、ワールドカップだってやっといけるようになる。98年だって、私が大学生だった時に、まあ、予選リーグ全敗だったっけかな。それ全部見てる。
そうなんだ、そうか、そうか。
見てたんで、その、ちょうどたまたまそれ一緒に見てたのが、その、水玉、水滴の時で、ちょうどその、 第一戦目の翌日に会ってて、うんうんうん、そういえばみたいな話になって、うんうんうん、もうあれあの時かって、であの頃の日本ってさ、
うんうん、
でもう一人サッカー好きの子も一緒だったので、うんうん、あの時のから考えたら
すごい、ね、
日本めっちゃ強くなってないって言って、
うん、そうだね、あ
の普通に世界の強豪チームと戦えてる試合ができ、うんうん、試合になってなかったからさ、
そうだ、
ね、ゴールがさ、ゴールに向かっていけないんだもん、うん、横行って横行って取られてゴールされるみたいな、そんなんばっかだし、あとやっと行けそうだった時にあのドーハの悲劇ってね、
うんうんうん、
あの聞いたことあるでしょ、その言葉
は聞いたことある、
残り数秒で出場権を逃がしたという、
うんうんうんうん、
なんかそれを見てさ、だからさ、
うん、
なんかすごいねって、うんうん、とにかくすごいねって思うわけ、
うん、
だけどもう今若い子たち
は、うんうん、もう強くなってる、
ね、強いのだし、ね、ドーハの悲劇すら知らないわけさ、
そうだよね、
なんかね、まあなんか阪神タイガースともこう被るというか、
あ、そうかそうか、その
昔こんな大変だったんだよっていうのを、本当そういうこと言ってると老害って言われるんだけど、
うんうん、
この、まあ
ね、
なんだろう、でやっと、うん、やっと今日本サッカーは世界の、
うん、
やっぱ一歩入れたみたいなところに来てる、うんうんうん、ここまでの奇跡をね、ちょっとみんな、
そう
で、ドーハの悲劇見て泣いてよみたいに思うわけで、その今の監督の森保さんは実際そのドーハの悲劇を経験、そこにピッチにいた人だから、
うんうん、
余計にね、思いも強いのかな、ね、あの世代だからね、
うんうん、
でまたそこで、うん、あの国歌が流れるわけ、
うんうん、
それでまあオランダ戦の時に、うん、まあ、国歌流れて、うんうん、涙ぐむ森保さんみたいな、うんうん、出てきて、
うん、
なんかこっちもこうグッときて、
うんうん、
あ、胸が熱いと思ってたけど、うんうん、なんかそれを揶揄するこうあれとかも出てきてさ、国歌で泣いてやんのみたいな、
あ
なんでそこをね、うん、攻めるとか、うんうん、そういう風に言う人たちの気持ちもわかんないんだけどさ、
うん、
なんでそうなるんだろうと思って、うん、まあ大多数はそうじゃないけど、うん、やっぱそういうなんかネガティブ意見って目立っちゃうでしょ、
うんうん、
やだなと思ったけど、まあ、
うん、
私は応援してますこれ4年前に買った、
うん、
4年前も、
ね、あ、
侍ジャパンを応援してました、
袴のコーデしてましたよね、なんかあの子さん
袴だったっけ、
袴だった日があったと思う、そのだるまを持って、
だるま、
うん、
あのその時私、うん、日本もだけど、
うん、
あのなんクロアチア、
そうだそうだ、そう言ってたよね、
クロアチアをめちゃくちゃ応援していてでクロアチア応援コーデとかを し,、
うんうん、
し
ました、なんかそうしてた覚えがある袴だった気がするよ、
まあ、色も ね, ね、あの似てるんですよ、うん、あのアウェーの、アウェーというか、うん、もう一枚の方のブルーのユニフォームとこれは似てて、
そうそう。あ、今ワールドカップってどこでやってるんですか？
アメリカ、カナダ、
いくつかの
メキシコ、三国共同開催。
あ、そうなんだ。
だって広すぎない？
ね、そうだよね。でも大体国そうだよね。ま、あの、わかんない。私日韓ワールドカップの記憶がすごいさ。まあ、日韓が
多分その共同開催ってあんまり。あれで、うん、まあちっちゃい国もあるからそうなるけど、うんうん、日韓はまあなんか日本としてもね、
うんうん、
ちょっと驚きの共同開催で、
うん、
一番多分こう日本人という、まあ、世代も世代だから、
あ、ちょうどさ、なんかスポーツバーがすっごいその時にできたじゃん、うんうんうん、バーってじゃんじゃんさ、うん、で私もちょうど20歳ぐらいだったからお酒もまあまあこう、うん、あのお店に行けるようになって、うん、で専門学生だったからもうみんなこうさ、そういうところに行ってなんか盛り上がってて、ね、で私はバイトしてたところにフーリガンの人たちが大量に押し寄せて上野だったからさ、
やだ、ね、
でカールスバーグを全部飲み干すっていうさ、ないんだけどとか言ってさ、うん、っていう思い出しかないんだけど、
確かにそういうのが流行り出した時代だよね、そ
う
そ
う
そ
う、フーリガンという言葉を知ったあの時、
2002年
か、うん、それぐらいだね、
だからその時 に、うん、に日本も開催国だから出場権があって、
うんうんうんうん、出てるんだけど、それは開催国だから出場権があった
んだ、うん、
そういうことだったんだ、開催国が
出ないなんて、
まあ確かに意味わかんないもん、なんで場所だけ貸してんだみたいな、ね、確かにそれはそうか、そうだよね、 から盛り上がってた。
盛り上がり。まあやっぱりね、日本で開催っていうことも、うん、多分サッカー界からしたら、ちょっと夢のような出来事だと思うわけ。サッカーってやっぱり日本のサッカーの歴史ってそこまで。うん
うんうん、そうだよね。だって J リーグが発足してから、ね、10年ぐらいで、
だからやった
ってことだよね。
たつかたつまいかぐらい。
そうだよね。だから盛り上がって。で、ちょうどなんか私の世代とかって、まあ小学生の時にその J リーグでオレオレ言ってる小学生がね、二十歳になったぐらいだから、うんうん、まあみんな割とサッカー好きな子は好きだったから、うんうん、学校行くとだからみんなその話してた、好きな子はね、
うんうん、
してたなって。覚えてる。で、そう、当時もあんま興味ないから、ふーんって。でもなんか、そうなんだ、みたいなさ、感じで。
すいません。
いや、そんな。まあ、でもみんな楽しそうでいいよな、ね。
いや、まあ、やっぱりお祭りだし、サッカーって、そうそう、やっぱほら、ボール1個でできるから、うん、結構貧しい国だったりしても、できるわけ、
うんうん。
野球はさ、
ああ、意外とね。
が、
そうね。
そう。だし、あの、グラウンドの形にしたってちょっと特殊だし、うんうん、サッカーはなんとなく平面あればできるわけで、でボール1個でできるわけよ。
うん、
だから、やっぱり、その、なんだろうね、うん。いろんなところでやっぱりこう、発達しやすいというか、
うんうんうんうん、
そういう遊びがこう発達しやすい。
うんうん、
でもやっぱり日本サッカー、まあ、サッカーやってる人いっぱいいるし、うんうんうん、そうね。まあ、やっぱ鎌本さんが去年亡くなったんだけど、うん、まあ、昔のレジェンドね、
うんうんうん。
日本サッカー。日本サッカーといえば鎌本っていうのがあって。で、まあ、その人たちに憧れた世代が多分こう、カズとか、あとまた、キャプテン翼ですよ。
そうね、うんうん、あ、そう、キャプテン翼もね、確かに影響大きいよね。
キャプツバですよ。大体、だから日本のサッカーやっぱブラジル。
そうだよね。確かにブラジル、ね。
ブラジル。謎のブラジル人がいる。
そうだよね。そうだよね。そうだよね。
ブラジルサッカーっていうのが、割とこう、
うん。そうだね。ブラジルといえばサッカーだと思ってるよね。
そうだし、清水だっけ、日本のブラジルとか
言われる、うんうんうん。そう、日本のブラジルって、そうだよね。
で、ちぃまる子ちゃんでも出てきたから、
そういう情報でイメージが強いよね。確かに。
で、でも、うん、なんかやっぱり、日本はやっぱりずっと野球、うん、日本がなぜここまで野球が人気なのかも、今、こう、紐解くと、ちょっと謎だなとは思ってるんだけど、うんうん、ね、そんな中、サッカー人気がさ、すごくなって、
うん、
で、ワールドカップにも出れるようになって、うんうんうん、でもやっぱり決定力不足っていうね、ずっと勝てない。なんか日本はどうせダメだよね、みたいなところから、今もしかして、あれ勝っちゃう、前回大会ぐらいから、あれもしかして日本いけるんじゃんみたいな。
すごい。それはでもね、やっぱ盛り上がるよね。
うん。で、まあでもいろんなこう、いろんなね、もうレベルすごい人たちいっぱいいるから、うん、そりゃね、そんなやすやすとね、優勝なんて言えないんですけど、まあね、でもまあ夢を抱くのはいいことだし、
う
ん、
そうだよね、
でもワンチャンあるかもね、みたいなところまで来てるっていうのも本当に、で、個人的には胸熱で。
うん。そうね、ずっと見てるとそりゃそうだよね、うんうん、
まあ、にわかですけどね、全然にわかだけど、
うんうん、いや、にわかじゃないでしょ詳しいでしょ、
いや、なんだ、私もやっぱり、うん、アントラーズのおかげで、
うん、
サッカー興味持ったので、
うん
うんうん、まあ父がねやっぱ好きで、うん、あの見に連れてってくれたりとか、そのジーコよく知らないけど名前だけ知ってる、
うん、
すごいこうさ、うん、サッカーのすごい人なんだなっていう人がいて、
うん、
チームで動いてて、うん、で謎のあのカッパ頭のアルシン
ド、うん、とかね、そうだね、アルシンドとジーコはやっぱりそうだね、
そう、なんか私の中では凄まじいレジェンドで、
ね、うん、そうだよね、うん、いや、それは
でもあの時のそう、アントラーズを見て、あ、サッカーにのめり込んでって言ってる友達とか、
うんうんうん、
おじさんおばさんを見てるのでね、なんか熱いですね、
うん、
で今ここに来てその上田綺世くんが、
うんうん、
そんなもう世界の真ん中で頑張ってくれてると思うと、うんうん、日本人なのにオランダリーグで得点王だからね、へーみたいな、
すごいね、
で奥さん美人だしさ、うん
そうなんだ。
さあ、4月に子供が生まれたばかりで、しかもその、そう、だからこの間と父の日だったわけよ。
うんうん、
父の日に試合をやって、2ゴール決める。
うん、
まあ、日本の記録としては、すごいことで、一人の人が 1試合に2得点。うんうんうん、2得点はアシストだから、うん、いや、すごいね、みたいな。ね、まあ、そういうトピックで、うん、今、まあ、多分、割と盛り上がってる話題かなと思う。うんうんうん、テレビつければ大体やってるし。
うんうん、
で、次が金曜日の朝だから、うんうん、さあ、みんな会社どうするみたいな話をしてて。
そっかそっか。
会社によってはさ、移動中とかだとさ、うん、もうあのそのサッカーみんなで見ましょうみたいな、それも勤務時間にしますみたいなことがあったりとか、
そうなんだ。
ね、なんかよくわからないけど、うんね、まあ、うん、せっかくならね、応援できるならしたらいいよ、
うんうんうん、
頑張ってるし、
うんうん、ね。
あと、うん、まあ、日本もだけど、すごいプレイヤーがいっぱいいてさ。
うんうん、
面白いです
ね。どの国もそうだよね。
アルゼンチンはメッシさんが38歳、39歳、
うんうん、
でこう前回大会でもう、うん、もう終わりかなと思ったら今年も出てきて、
うん、
出てきたと思ったらハットトリック決めて、
へ、
なんか泣ける
ね。
みんなアルゼンチンの選手たちがメッシのことが大好きで、
うん、
多分メッシが20で本当に一番動けた時とかに生まれた子とかなわけさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、そうだよね、そっか、
ね、そうそう、オランダリーグで得点王なんで、それがすごいと思いません？
ね、うん、
すごいですよ、オランダリーグってやっぱり結構サッカーリーグは世界というかヨーロッパいっぱいあるんだけど、
うんうんうん、
その中でもね、いくつかこう数える5本の指とかに入るぐらいだと思うから、うん
うん、すごいね、
ヤセ君が頑張ってくれてるから、
うん、
で多分鹿島サポーターが、
うんうん、ね、みんなそうだよね、
みんなもう自慢して歩いてると思う。
うちの子が、
そうだよね、うちのヤセがみたいな。ね、だから、まあまだもうちょっと、うん、次回大会ぐらいまでは4年後いけると思うけど、その後一番最後にはさ、
うん、
鹿島に帰ってきてくれたら嬉しいね、うん、みたいな。
うんうんうん、そうか。ね、
楽しい、
うん、
まあお祭りみたいな、
うん、
まあ何でしょうね、うん、あの戦争じゃなくてね、スポーツでっていう、
うんうんうん、そうだね、
戦うっていう、うん、まあ、私は多分スポーツ観戦がとても好きなので、
うん
うん、面白いよ、なんか国ごとの特徴みたいなとか、
うんうんう
ん、あとメキシコでこの間その、
うんうん、
試合をやったんだけど、チュニジア戦、
うんうん、
メキシコの人がやたら日本が好きなんだよね。
へえ、うん、そうなんだ。
すごい、結構メキシコ人が日本のユニフォーム着て応援してくれてたりして。
なんでだろうね。
なんでかなって、やっぱアニメなんですよ、影響。あのドラゴンボールとキャプテン翼。
すごいね、やっぱさ。アニメすごいね。
日本のアニメで、
うん、
日本ってのを知って、
そうだね、
で面白いし熱いみたいな、
うんうんうん。
で、なんかちょっと歌とか歌っちゃうみたいな。うん、なんかメキシコの地下鉄でチャラヘッチャラを歌ってるやつが流れてきて、すごい面白いなと思って。まあそれだけでさ、
うん、
急にこう近くなって。そうだ
よね、近くなるよね。
で、なんかすごい日本を応援してくれてて、ね、こんなに親日の国なのと思って。
そうだね。
うん、
すごいね、アニメーションで平和にってすごいね。
うん、あ、そう、ね、大げさにアピール、そう、そうなの、上田綺世クールというか、そう、なんかね。
撮ったから撮ったぜ、みたいな感じではない、
でもないし、その自分のすごいことをね、ひけらかさないというか、
うん、
まあ、引っ込みじゃないかもしれないけれど、
ね、
でもすごくいいですよね、見た目もかっこいいし。
うん、
彼はちょっとこれから CM とかバンバン出ちゃう
みたいなことを選ん
で、
そうだよね。
うん。でも本当日本アニメからのその、
うん、まあでもそれ、そうだね。それで見て知って日本に行きたいって人今多いだろうしね。うん、多いもんね。そうだよね。
すごいわと思って。
そうだね。
でキャプテン翼がだから今なんかこうまたこう再熱、まあ、ずっとなんかやってていろんな。
うんうんうんうん。
リーグの話まで行ってるのも、世界、なんかヨーロッパのリーグの話とかになってるけど。
あ、そうなんだ。あ、続いてるのあれは
話が続いてるっぽい。続いてるのか、そういうなんか。
まあそういうね、スピンオフ的なのか。
なんか、
そうなんだ。でも、根強いファンがいるイメージだよね、キャプテン翼って、うん。なんか昔からこう、同人とかもいっぱいなんかあるイメージ。
うんうんうんうん、だから、ちょっとそういうのでね、共通の話題とかがきっといっぱいあって、すぐに打ち解けて、で、まあ見てるものは同じ。
うんうん
ゲームだから、
うんうんうん、
そりゃ盛り上がるよね。
そうだよね。
す アニメの力本当ですよ、すごい、うん、日本のアニメ漫画の世界すごいわ、うん、まあサムライブルー頑張ってねって、
うんうん、
ヤタガラスですからね、
うん、そうですね、ヤタガラス
ですね、ジャパン、うん、ヤタガラス、ああそうか、じゃあ神社とかも盛り上がってるんだ、いろんなところに、
うん、ヤタガラス、そうだね、ヤタガラスがね祀られてるところはねあるもんね、うん、そう
だ、楽しみだな、
ね、
楽しみだし、野球も楽しみだし、
うん、
いろいろ私は相変わらず楽しく生きてます
いいことじゃないですか、それは、
いや全然良くなかったんですよ、6月は、あの野球がね、野球がね、すごい面白くなかった、うん、交流性って意味あんのっていうやつですから、
そう、でもじゃあ、なんか持ち直してよかった、気持ちが。
あ、気持ちはだいぶ、うん、あ、そうそう、で、ちょっと。
その雑誌なんですか？
え、
あ、週刊ベースボール。すごい、なんか、いい表紙
です。最近いっぱい本を買ってるんだけど、うん、すごいこう、並んで見せると、尻滅裂なのね。なんか、これ同じ人が買ってる本なのっていう。人の本棚って見れば、なんとなく
面白いよね。
趣味がこう、出るじゃない、うんうんうん、
確かに。
ね、私を知ってる人なら全部まあ、あんたの趣味だよってわかるだろうけど、あまりにもいろんな分野で。
家族のが全部置いてあるみたいな
。これお父さんでしょみたいなやつが
。ああ、なんかそう、まあでもそうね、本棚もそうだし、持ち物とかもね、その人って出るしね。う
ん、本棚は、
本棚は出るよね。
まあ本棚ない人もいるからね。
そうだね、ない人もいるし、うん、まあ今なんてまあないかもね。ネットで全部ね、う
ん、紙がいいんですよ、
紙がいいよね、やっぱ紙はいいよね、ほんといいと思う広告とかも全部の残るしさ、だってさ、うん、ネットとかだとさ、きっと広告もさ、その時々でさ、
あ、そうだね、
変わっちゃうじゃない、
だからその本の広告っていうよりはその時、うん、その時の広告だから、
そうそうそうそう、だからまあ漫画とかさ見てたとしたらさ、ああいうのって広告出るけどさ、
そうだね、
ね、まあ Kindle とかだと広告は出ないかもしれないけどさ、なんかああいうの
偏って
る、あ、でも雑誌をデジタル版で読むと、でも広告ページはきっとあるよね、でも
ね。そうだよね。
それはあるのか。
これは本当、死ぬほど野球のことしか書いてない、週刊ベースボールっていうやつで、特に私が欲しくなった、
うん、
阪神タイガースの二遊間、セカンドショートの今昔みたいなやつです。私が胸熱になるだけの。
いいと思います。
もうネット、まあ、うん、ツイッターでね、X でね、こう、次の特集はみたいな出たとき、うん、そこをブックマークして。
よくしかもこれ、週刊で出てるのすごいね。
です。
すごいね。
毎週、だから、まあ、特集を変えて、
うんうん。やっぱり、どんどんさ、趣味のものになっていくよね、きっと雑誌とかってさ、
ね、
売れるのってさ。すごいね。
ナンバーは好きだったりする。
うん、やっぱりね、だってそれなりに売れてるから週刊で出せるわけだし、すごいね。
そうね。まあでも、購読者がいるんだろうなとは思う。この今、これだけどんどん、雑誌はどんどん休刊、うんね、廃刊してるじゃない？
あと何？年に1回とかになっちゃうとかさ、う
ん。なんか特別号みたいなね。
そうそうそうそう。
そうじゃない。
ね、期間でさ、春夏秋冬でしたものが、だんだん2回になり、1回になりみたいなさ。
私はまあ特集でこれだから買ってるけど、うんうん、好きな人は本当に毎週買ってる人もいるだろうし、
うね、
ジャンプみたいなもんでしょ。
そう出たら、
まあ、連載とかがあるわけじゃない。あんのかな。
ね、まあまあコラムみたいなのは連載あるだろうけどね。うん、へえ、面白い。いや、雑誌ってさ、自分に興味のないもので、こういう専門誌って面白いじゃん、なんか。
面白いです。
ね、書いてあることがさ、うん、面白い。
最高だね。
最高だね。いいよね。
うん、これ私の大好きな久慈さんっていう人とかね、うんうん、まあ、同年の吉田さんとかね、いろいろで胸が熱くなる阪神ファンで二遊間好きにはおすすめ。 そのニッチなところを。
そうですね。いや、いいんじゃないですか。ニッチ、ニッチで。
私は守備がうまい人がとにかく好きなので、そしてあまり大柄でないとか、スラッガーが好きな人はやっぱりね、やっぱ、こういうね、大谷翔平と佐藤輝明という、ここに二人並んじゃう阪神の佐藤輝明君の凄さとかね。何言ってんだでしょうけど。で、そういうとこ見せたら、わー、カズがいた。
本当だ。
カズさんは今何を思っているのか。まだ現役ですからね。
ね。すごいよね。おいくつになられたんだろう。すごいね。
本当、50。
50代だよね。
50いくつ。私、10個くらいだった気がするかな。
そうだよね。
今、福島にいますね。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇー。
すごいね。一応 J リーガーですよ、彼は。
すごいよね。
すごいよね。
よねアスリートってそんな長くできるんだっていうさ、だからそういう意味で希望の星だね。
うん、サッカーなんて本当に、
だってさ、
走るでしょ。ずっと動いてるスポーツだから、ねそのなんだろう、選手生命みたいなのは、野球の方がもう長いんだよね、普通に考えて。野球はまあ、そのポジションにもよるけど、
そこまでね。
そう、自分の、こう、なんだろうね、ずっと動いてるわけではないので、で、あと裏表もあるから、休みもある。サッカーはずっと走ってるから、
そうだね。
サッカー、バスケ。
やっぱり、脚力だよね。だって、お客さんでやっぱり旦那さんがさ、鹿島の選手の人でさ、
いいな。
早朝にお家に行ったら、こう、走りにもう行ってたもんね。同じ選手の人と、明け方さ、
鹿島の街を
さ、朝からでいい坂を見つけたって言ってさ、坂を走ってると意味がわかんないと思ってさ。
ね、そういう世界。
そういう世界なんだなって。すごいよね。
体力あってなんぼだしね、怪我できないし。
いや、ほんとほんと、怪我したらね、あれだしね。いや、怪我ってやっぱりさ、どんだけ有望な人でもさ、そこでね、選手生命断たれちゃうじゃないですか。ね。
そう、見抜きもしない。
そう、妹の友達でお相撲さんやってた人がいるんだけども、中学校も卒業しないで弟子入りしちゃったのかな。でもやっぱりね、その選手生命がね、ダメになっちゃってね、怪我で ね。
そうなるとさ、そうそう、今までそれしかやってないしさ、その後どうするかっていう、
そうなんだよね、
しかも若いうちにそうだと余計にその行き場がないというかさ、ある程度やってだったらさ、なんかこう、その競技に関わる何かとかで、でもまだ若い。
そう。で、結構やっぱ有望視されてた子だったんだけど、
かわいそうね。
そうそうそう。まあでもまあ今もね、立派に何か仕事してると思うんだけど。
ヤクミツルの漫画は多分連
載というか。じゃあそれを楽しみにしてる人がね、
楽しみにしてる人いるでしょうね。
いいね、渋いね、いいね。
いや、野球といえばやっぱヤクミツルの漫画で、ね、この彼の書いた、その、それぞれの選手の顔で昔の人を覚えてるっていうのがあるから、特徴を使うのやっぱり上手だからね。
いいなぁ。この、今のキャラクターどこなんですか？
これね、どこだっけな。あ、これパリーグの、なんか、あれだね。パリーグというか、セパ、日本生命
日本生命のキャラクターなのか、ね、アルパカなのかな？
なんだろうね。
ね、なんか妖怪に見えたんですよ。チラッと見ると、ぬぼっとして。なんだろう。
そうね。マスコットたちもまた。
そうだね。
いろいろ。
でもこれ、すごいさ、細かくさ、ここに、何回のさ、誕生日と選手の誕生日じゃないって、これ。
こういう、すごいよね。
うん。すごいね、情報量。
だから習慣で出してるって。
いやー、
編集部さ、
いやすごいよね。
大変じゃない？
いや、週刊誌ってやっぱすごいよね、毎週。
ね。ね、
編集。そう、だからさ、なんかそのさ、誕生日っていうさ、知っても知らなくてもどうでもいい情報が載ってるところがすごいいいなと思って、欄外を埋めるのにでもちょうどいいじゃん、誕生日ってさ。
ね。ここなんか今週の一言とかさ、いいね、なんかこう、実は読んでるとすごい名言が隠されてるんじゃないかな。
そうだね。
雑誌ってそうやって、くまなくいろんなとこ見えるじゃん。広告とかまで
読むよね。そうそうそう、読むよね。
一冊あったら本当
そう
有名の世界
なんだ。そうそうで結構さしつこく読むしね。
しつこく読む。そうそうそうリボンとかだってしつこく読んでさ、ね、しつこいなんか本当ちっちゃいコラムみたいなところとか
そうだね
読んでたみたいなのが
あるじゃない。そうだよね。あの編集部のね、うんうん、ガンちゃんとなんだっけあのなんかねいろいろいたよね。
そういうその直接ページとかね、うん、楽しかったよね。そうなんだ。
あとミーヤンかあの
桜
の、
ね、あそうそうミーヤンとね
桜のね、うん、そうそ
うミーヤンあれ面白くて
うんとかね見てたよね。
ミーヤン
懐かしいね読むよね。
でも面白いですよ。うん、なんこの紙媒体だからこそのさ、
うんうんうん、
読み方ってあるじゃない。ねうん、
もう紙が好きでさ、だから捨てられ ないの。
いや、でも捨てない方、捨てるとね、絶対ね、後悔する
から。後悔するよね。
物、うん、は溜まる一方だしさ、
ね。だってそう、広告もなんか味わい深いじゃん。ね。
うん。うん、青汁、うん、熊田さ、
うん、
毎朝会長、
うんね。いいね。
年齢層高いですね。
年齢層高い。私も今92歳のお便りちょっと読んじゃった。
そうだね。面白いね。なんかデータとか。
面白い。
面白い。こういうのも買ったかと思えば結構最近のファッションについてみたいな
本
も買
って。うんうん。
最近のファッションについてじゃないな。東大でファッション学っていうのをやった人の、その講義のまとめた新書が出てたから、
こ
っ
ち、超面白い。東大でそのファッション学なん
て。ファッション学なんて、学問になるかみたいなところから始まるわけよ。
ははは、なるほどね。
だけど、全然でも時間なくて読めてなくて、うんうん、最近買った本、
うん、
しかも新しく、新
積読。
新しく買っただけでこんなにあるみたいな。でもワクワクする。
この、そうだね、読みたいね、
なんかさ、やっぱ移動がさ、自分で運転で車が多いでしょ、
うん、読めない、
ね。ってなると読めないよね。
まあ、オーディブルとかってさ、便利だなって思ったんだけど、うん、まあ、あとは読みたい本がね、あるかどうかとかね、うん、そうだよね。
私、あと、さ、いろいろこう朗読してくれるやつとかもあるんだけどさ、うんうんうん、いいんだけどさ、うん、読む、でもなんか自分のペースがあるじゃない？
そうそうそうそう。なんかさ、変なとこ気になったりするじゃん。イントネーションとかさ、間とかさ。
そうだし、その、だから、ここはもうちょっとこう、何流し読み的な感じでさっと言って、
そうだからここからあの初見の本だったらいいかなって思ったかな。ああ、
そうかそうか。自分が知らない
知らない本、あの私、ね、果てしない物語をさオーディブルで聞いてさ、
うんうん、
あれこれ翻訳こうだったっけとかさ、あれ翻訳変わってるかな私の持ってるのとみたいなとかさ、でそうすると結局また本を見たくなるの。
そうでしょ。
そう。
だからそうじゃなくて、
そう。
あと、そうだね、
何固有名詞あの。ファンタジーのお話だからさ、日本にない言葉のさ、
うんうんうん、
ものだったりとか、うん、人名だったりとかで、私はこれはこう読むと思ってたけど、はいは
い、
発音が
違う。
違うんだみたいなさ、何かが違ったんだよね。なんだろうな。
それずっと気になっちゃうよね。
そう。そうなんだよね。
結局ね、そうなんだ。
結局ね。
結局、多分活字が好きで本が好きな人って、うんうん他人任せにできないんですよ。
そうだね。うん、そう。だから、でも、初見のものを聞くのはすごいいいかもしれないね。じゃあね、
うん。
うん。知ってるのを、また、聞き返そう、読み返そうみたいなのには、あんまり、
向かない
かもしれない。
うん、かんない私、あんまり、そもそもそういうのが聞けない。自分がもう我慢ならなくなっちゃって。だったら、ラジオとかの感じで。まあ、そ
う
ね。
うん。
もう、移動中はずっと日曜天国聞いてます。
うん、いいよね。程よいよね。
でも、この間それで、うん、なんか、安住さんのポテチの発音が嫌だっていうので、
うん、
な
んか、そう、そうなんだ。
かもしれないですね。ポテチの発音に決まりはないじゃないか、みたいな。
ポテチ、
ポテチ。ポテチって、おもちさんがポテチって言ったのかな、うん、
ポテチ、
うん、
ああ。ポテトチ
私もそれ初め聞いて、うん、あ自分の言い方と違うけど、うんうんうん、まあでもまあ意味は通じるし、
う
ん、
まあそうだね。
まあそういうこともあるのかなって聞き流してたら、うん、やっぱりご視聴者の
方からポテチ原理主義者がいたんだ。
そうそうそう。それおかしいですみたいな。なんだ、ね、気持ち悪いみたいな。
まあ アナウンサーだからちゃんとしろってことなのかしら、ね、
でもアナウンサー的には別に決まりはないみたいなことを言って反論してたんだけど
そうねポテチね、
まあ、ちょっと気になりつつもまあそうもうものとしてね、うん、こう流せばいいものをわざわざこうやって言う人もいるんだななんて思いながら、ね
うんうん、
発音ね分かんなくなるからね私も茨城県人なので余計に、うん、イントネーション分かんないじゃないですか、
ね
うん、
しやすいからね、
ね、あの単一イントネーションの土地なので、うんうん、気づかずに変な風に言ってることはきっとあると思うから、
そうイントネーションはなんかねこう無意識だったりするからね、で人からのインプットでアウトプットしてるはずだから、
そうだね、
うん、
でもだからこそさ、うん、今のあのあれだよね、
間違えてんじゃん、自動読み上げのね、AI のね、
いっぱい間違えてんじゃん、
構成したいよね、あれを構成する仕事ってないのかな、
ね、直したいよね、あれ本当
本当に構成したくてさ、あとまあそうだね、字幕もさ、
う
ん
そうね、
字幕の構成か、字幕の構成をしたい、
ね。ねまあ、しょうがないよね、その音で拾って、
そうだね、そうなるから。
でも、ああやって出ちゃうとさ、そういうもんだって認識しちゃう人も絶対出るわけで。
ね、私、前回さ、水戸黄門の話でさ、
うん、
あと、あの、黄門クリニックの話もしたじゃないですか。うん、でそこで、AI がどう判断したかが気になっちゃって、
見た
字幕を、Spotify の字幕を見たんですよ。
Spotify ね、丁寧に字幕にしてくれるもんね。文字
起こししてくれるから、今ね、動画の方も勝手に字幕つけてくれるんだけど、それは移動中だとちょっとちっちゃすぎて読めなかったから、うんうん、動画切って、あの、文字だけ出るように文字起こし機能をオンにして見てたら、まあ面白かったね。一人でそこだけなんか聞きたくて。と、ニヤニヤみたいな。い
や
い
や、やっぱりそう撮るか、みたいな。
そう撮るか、みたいな。うん、面白いね。
そう。でも面白いって思って見てる分にはいいと思うんだけどさ、うん、何も知らず、
そう、それが。子供たちだね。
そう。でもそればっか見てると、その発音にしろ、
そうだね。
その出てきてる感じがまた違ったりとか、うんうんうん、とかね、いっぱいあるじゃない。だってもう今私もあれでも嫌だもん、ね、あの、カーナビ？
ああ、カーナビ？
うん。
カーナビ使わねえからわかんねえな。カーナビってなんかあれダメなんですか？
いや、カーナビっていうか、なんか Google とかもそうだよ。あれで出るじゃん。
ああ。
ナビ。の音声。うん、で、この間さ、もうとにかく外観をさ、
うん、
外観言われてさ。
あ、たまに読み間違ってるのあるね。
あんなに、ポピュラーなもの。そう
だ
ね。
外観って言えないんだ。
そう。
面白いね。
え、そうだ。だからもう、しかもこう、曲がってその外観にやってたやつ久しぶりに入ったんだけど、外観じゃない、外観に入ったんだけど、その入るたんびでもう入ってこう、ぐるーっとなってるところずっと、ね、言われてて、うん、もう。
外観自動車道をこのまま何キロ進みますってずっと。
だから、みたいな。でも両方言い方があるのかなとか、でも、
ね、
あのアルファベット振り仮名というかね、
あそうね、
ついてるじゃん、ローマ字で、うんうん、それもこうちゃんと表示を見て、うん、そう、アイコンじゃんと思って、
わかる、私もさ、なんか親って思った時に青看板見るんだよね、
ね、見るよね、
信号の右折ですとか言われた時に、そうそうそう、ここって私が勘違いしてただけかなとか、
うんうん、確認するじゃん。
確認するのに
一応そこにはさ、ローマ字読み、
ね、
ローマ字が書いてあるから、それで、
う
ん、なんか読めない時あるけど
さ、
綴りが多くて。
でもまあ、たまにそれで、あ、私が勘違いしてたってことも全然あるんだけど、うんうん、
あるけどね、
とかまあ、難読地名とかさ、
そうだけど、
見る。
うん、そんな、もうこれは周知されてるべきじゃないのみたいなところまで。間違ってたから
外観はちょっと外観って言われたら気持ち悪いね。
ねえ、まあ、なんか、それなんか、ね、フランクな言い方なのかなとか。
そうだね。
それが結構ね、うん、ちょっとそういうのも引っかかっちゃって、かかるね、いや、心が狭いかななんて思うんだけど。
いや、
うん、やっぱりこう言葉とか地名とか、
ね、いや、
なんか名称、うん、名前とかそ
う、ね、うん、の間違い、ね、
地名とかっていうのは、うん、あまり間違いたくないから、ね、
でさ、言語ってさ、間違ってても広まっちゃうとそれがスタンダードに変化していくでしょ。だからそういう
言語の、
うん、
ね、あの、流れの歴史上しょうがないことなんだけれども、でもなんかその間違 間違、なんか明らか間違いなのに。
そうだね。なんか、
っていうのが、
ツイッターでさ、貼り付けるを、
うん、
で、貼り付けって書いて、調布じゃん。あれは。でも私、なんか、添付となんかごっちゃになって。
調布と添付。まあ似たような感じ
で、ね。調布と添付でさ、うん、で、それを、私もなんか、添付って、なんで点って読まないのになってよくよく考えるとさ、うんうんうん、あ、そっか、これってそうだ、調布だって思って、気をつけようって思ったんだけどさ、うんうん、でも、それもだから、そのうちこう、重複が重複みたいな感じで、なんかこうさ、
ね、
あの、もしかしたら添付で、こう、市民権を重複がさ、
出
てくるかもしれないし。
重複と重複に関してはさ、うん、最近どっちでもいいみたいな。
あ、そう、今、今ね、今、そうそうそう、今、多分そうなってるのよ。な
んか普通にアナウンサーさんとかが、重複って言ってるから、うん、そうそうそう。私もなんか気になって調べたら、
う
ん、
そう、今は、
そっちも使いますみたいな。
そう、だからまあそっちが浸透しちゃってるから、伝わらないから、結局重複って。だからそのうち調布が添付になる日はもしかしたら近いのかなって、うん、
かもね、う
ん、もしかしたらね、私みたいな勘違いする人が多くて、
そう、ね、うん、それはあり得る、
ね、うん、そうそうそうっていうのを最近思った
、あり得るけど、いろんなことが、うん、え、そこは間違えないでみたいなのを間違っちゃってるじゃん、
ね、あるね、
あれが嫌だなと思います。
あ、 る、ね、
で、あと綺麗な日本語が間違った使い方されてたりとか、
うん、ああ、それもある、
ね、あ、金銭に触れるとか、
あ、金銭に、ああ、そうだね、
なんか激凛に触れるみたいな意味で
使ってるみたいな、ああ、混ざっちゃったんだね、うん、
そこは、あの、
そうだね。
混ぜないで、
あの、そうですね。あの、間違う ご用ですって、
うん。
いや、別に自分がさ、完璧に言えてるわけじゃないけど、言えてないからね、いや、本当にダメなんだが、気をつけなきゃね。
だからこそ気になるわけじゃん。
そうそうそうそうそう。で、親って思ったら調べるしね、本当にそれで合ってたっけって。で
も、調べるといえば、うん、最近のその、X とかの、うん、あの、検索機能の、うん、使えなさというか、全然調べられないというか、そのワードに対してのものがちゃんと上がってきてくれないみたい
な
感じがするんですよ、ね、全然もうなんか使えねってなって。
あ、でも確かに違うあれが出てくるかも。
だってこの間地震でさ。
あ、そうそう、あれはそうそう、あれはすごい。でもあの時だけなのかと思ってた。ね、その地震のバグとかかと思った。違うんだ。
調べても、なんか全然そのワード入ってないじゃんみたいな。
へ、え、ぇ、ー、なんだろうね。
ちょっと絡んでたりもする。でも違うの。そうじゃないの。私が
知り
たい
の。アルゴリズムのあれなんですかね。
そう、なんかね、使いにくいなって思うようになっちゃって。
私が憤ってるのは、携帯の変換機能ですね。あの、例えば、ま、さっきの話で、調布って例えば入れたとするじゃん。うん、そうするとさ、調布市の調布とかが出てきちゃってさ、ね、うん、で、いくら探してもさ、そのさ、私が探してる調布が出てこなくて、で、違うのがさ、いっぱいこうさ、予測が出たりとかさ、うん、ない、なんかそういう。で、それをさ、いや、運転中に、あの、やっちゃいけないんだけれども、うん、たまにこうさ、あの、探したかった、あの、やった時とかに、すぐいくらやっても出てこなくて。出てこない
と。で、運転中だからこそさ、そう、この候補、上の方でも決めてパッてやりたいじゃん。
やりたいのに、出てこねえで、それで全部見ても出てこなかったりとかすると、何なの変換って、何のための変換って、結局さ、そのさ、添付とかを貼るって、貼るって入れて、ル、ね、を消して、
わ、ね、かるわかる。
っていう作業をしなくちゃいけないの。あれが本当にさ、腹立たしくて、なんでこんな変換ダメなんだろうって思っちゃう。
なんでちゃんと辞書みたいなのをきちんと搭載してほしいよね。うん、
本当、本当に。
しかも簡単な言葉こそ出てこなかった
りする時あるじゃん。なんか意外とそうそう、え、この言葉ってみんな使わないのって思うような。本当つい最近あったんだよ。なんでこれがこんなに出てこないんだろう。なんでこんな、ね。
それは憤る。
憤りますよ。あれがちょっと許せないですね、うん。こんなに携帯電話進化してるはずなのに。
やっぱ AI に聞かなきゃダメなんじゃない？そこで。
そっか、そこで。でも AI に例えばそこで話しかけたりとかしてさ、それでさ、うん、AI がさ、そのやっぱり、だって話しかけたら漢字じゃないからさ、音って
向こう
も拾うわけでしょ？
そうだね。
うん、で、そうするとさ、同音異義語なんていっぱいあるからさ、で、結局違うこと言われてさ、チキショメってさ、そう、違う、その話じゃなくて、みたいなさ。
AI 嫌いに拍車がかかるみたいな。
苛立ちの時間で結局お探しの情報はみたいな感じになるじゃん。
イライラして
そう難しい、
ね、難しいね、まあ、でもだからどうね、まあ、ちゃんと自分で調べてね、あの、うん、
やって漢字も正しく入力したいよね。なるべくこ
う、そう間違いなく入力したいっていう気持ちはね、うん、あるからね。
あるからね。そうなんだよね。予測変換便利な時もあるけど、うん、なんか最近ポンコツ、最近ポンコツが
出すんだよ。最近ポンコツですよ、
本当に。最近ポンコツだよね。だから、
何が起きたのか
分かんない。本当なんかね、本当ここ数日がすごい、なんかその変換でイラつくんですよ。なんか
私はその検索でイラついてるから。
検索で。何なんですかね。
なんか変わった
のなんか変わったのかもしれない。
なんかアップデートされてなんか変わった、
ね。何かがね、変わって我々の苛立ちを。
アップデートするなら良くなってくれよ。
そうだよね。感じが出づらい気がする。
気取ってしまった。
気取ってしまった。
そんなこんな
で。そんなこんなで。
いい時間だ。
いい時間。最後にくるまれた何かを、ね。これはね、私用じゃなくて、めいっ子にね、そう、ブライスちゃんって私さ、触ったことなかったんですよ。うん、持ってなくて。
こんな近くで見るとめちゃくちゃ頭でかいんだ。頭はでかいなと思ってた。
重いの。
本当だ。しかも、頭が重い、ね。
頭が重くてさ、
髪も重い。
で、立ちやしない本当に。
これは立てない。
リカちゃんとかジェニーのスタンドだともう、パーってなってね、うん、座りすらしてくれないの。
これは。
で、なんかこのさ、腰がさ、今日着てる服がまだ、なんかスーツ、なんだ、ここがまだあれだけど、でも基本的に割と腰がクニャクニャしてて、うんうん、だからなんかね、髪の毛洗って乾かそうと思って、あの、花瓶にこう、うんうん、やっといたら、どんどんこう、イナバウアーな状態になってちゃって、はみたいなさ、苦しそうな感じになっちゃってね。難しくてさ、わかんない、なんかあの、うまく、だからあの、うまく皆さん撮影してらっしゃる写真しか見たことなかったから、こんなに重たいものだと私は思わなくて、うんうん、で、やっぱ写真撮るときとかに、まあ、専用スタンドだと腰のところで支えるらしいんだけど、うんうん、ここの頭の後ろの穴のところにこう、つっかい棒みたいな感じで、菜箸とかでこう、立てたお箸とかでこう、こう押さえるといいとか、見かけて、そんなみんな不安定なものを、
結構素敵な写真
皆さん撮ってる。素敵な写真皆さん撮ってるからさ。
自然な感じ
で。そうそうそう、自然な感じでさ。ね。
お世話がかかるのね。あら、
おめめだね。
頭の重さに今びっくりしちゃった。
私、だから本当にびっくりして、めいっ子にあげようって思ってたんだけど、昔なんかブライス可愛いって言って、一時欲しいってちょっと言ってたことがあって、うんこのブラシちゃんにしようかなって、いや、ジェニーを押し付けようかなって、うんうん、あの、こっちの趣味をね、全開で押し付けようかと思ったけど、うん、でも可愛いって言ってたし、なんとなくこれメイクにも似てるから、この子にしようと思って、買ったはいいけど、でも遊ぶのに、やっぱりなんかこう、ほ
ん
と大人向けだなって、
そうだね、
で、このアイチェンジとかもやっぱりこう、ちゃんと支えて、
うんうん、
こっちに引っ張ってあげないと、壊れちゃう。なんかそう。すごい
紐だけとかさ、
そう、
やりがちじゃん。
だからちょっとさ、もう3年生だからそんなに乱暴にはしないとは思いたいんだけど、ね、なんか、ちょっと不安になっちゃって、どうしようって今思いながらも、まあでもブライスちゃんにも着物、あの、浴衣でもね、作ろうかなって。うんうん、ただ今、そのスタンド問題で、
そうだね。
これはスタンドを用意しないとなんか渡せないなって今なって困っているっていう、ね、あの、スタンドに関するいい情報をお待ちしてます。
本当だ。
有識者の。そう、まあいろいろね、ネットを見たんだけどね。うん。うん。ね。
予想以上に重かった。
ね。ね。衝撃の。
うん、
不安定な子だった。
そんなに重いんだ、ね、結構持ってる子も、
うん、ね、やっぱりそうそうそう、で結構ほら着物ブライス豆千代さんが出してたりとかさ、うんうん、するから着物界隈って結構好きな方多いんじゃないかと思うんだけどね、こんな感じの衣装っていう、はい、私が最後の、あの、今日の人形を無理やり、口
ち込むっていう
今日の
人形
ブライスの頭にびっくりしたっていう話でした。重たいよね。
重い。いや、なんか予想したより全然重い。
重いよね。うん、
この頭が重い。
ね。
髪も重いじゃん。
髪も重い。重い。全体的に本当に。
びっくりした。初めて触ってみた。
です。
じゃあ今日の人形。うん、毎回今日の人形は私もやろうか
な。ね、今日の
人形は。
ね、そうだね。人形。
人形。今日の着物の話してない。
あ、そうだそうだ。ほら、座れない。ブライスさんは本当座れない。
だるまちゃんに支えてもらって。
えい。
だるまちゃん、でも大変。
そう。なんか、やっぱこう、遊ぶ人形として結構、致命。
そうだよね。
ちょっと、わかんない。専用スタンドだともうちょっと安定するのかな。
なんかあるんでしょうね。
うん、結構ね。
いろんな人形出してきました。私はサムライブルーで
決
めております。
そうですね。
これもブルー
だ。あ、ブルーだ、本当だ。あみこさんブルーだ。
サムライブルー頑張れ。
ね。
はい、そんな感じで。
はい、そんな感じで。
今日の着物は
。はい、人絵です
ね。可愛いよね、これ。
はい。なんかあ、そう、ブライスちゃんを持ってこうと思ったから、なんかブライスちゃんが着てそうなさ、着たら似合いそうな感じのさ、
う
ん、やつにしようって思ったんですけど、ね、なんかここにあのパチンコを持ってきちゃったっていう。この間ミトコちゃんに
いただいて、それは可愛い。
これ夜光るらしくて、で、そうするとパワーに光らないんだって。だからチン散歩にもいいよって言われて、
確かに。
で、まあ、よくとりあえずね、あのね、そういうさ、錆びれた、
最近はね、うん、もうだいぶなくなったけど、うん、ちょっと往年のパチンコ屋の雰囲気ですよね。
で、あのとりあえず着物ヘラにくっつけてここに入れてみました。
ブライ
スどこ行った？結局なんか変な方向に行っちゃったと思う。はい。
私はロー感じです。もう今ぐらいしかロー着たくない。
うんうん、
まあ、あと秋口かな、
うんうん。
で、今日はサムライブルーなのでこれだし、これね、なんとここに、日本の誇りなれ。
あ、
まあこれはとある文化のなんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
でもね、後ろがさ、すごい、あの色味がさ、いいですね。サムライブルーだから。そう、いや、すごいサムライブルー感がすごいあるよ、後ろ姿。まあ
なんかその、うん、マインド的に多分日本頑張れっていうのが入ってて、
うんうんうん、
ちょっと赤を差し色にして
るので、すごいすごい、
うん、いいと思う。やっとね、この生地を、
うん、
やっと自分用の帯をやっとこ
う
販売して、
うん、
残ってるやつ、
うん、
ね、日本頑張れっていうコーディネートです
ね、頑張れ日本。じゃあ金曜日の午前中にはなんか結果が
出てるとかね。あ、そうだね。そう、お昼までには出てるんでしょうね。
うんうん、
ね。頑張って。うん、できれば勝ったらやっぱり楽しいので、
うんうん、
やってほしいけど、うん。サッカー自体面白いですからね。うん、よいしょ。
はい。
はい。
はい。あ、次回。次回が。
次回は、来週は7月1日、
七夕マジックでございます。
はい。はい、まだね、
4
人ぐらいはご案内できる枠が残ってる、
うん、枠が残ってます、
午前と午後に、
うん、です。
なのでね、まだちょっと気になるなんて人は、うん、よかったら、
はい、ぜひお問い合わせを、はい、我々でもいいですし、花里さんでもいいですし、お待ちしております。
はい、はい、まあ、まだです、ね、で、私今週末は北方に行きます。レトロ横丁、よかったらね、遊びに来てね。
ね、
まだ吸い切れて
る。はい。
では
、
うん、では、
では、
またね。
また来週。